歳をね、取れば取るほどというか、なんか年々ね、体がだるくて、重くて、で、なんか何するにもね、めんどくさいのよ、最近。これはね、ほんとね、40超えてからは、よりね、まあもちろん30代、20代、30代もね、そんなに私、体がね、バリバリ動くタイプだったかって、そういうわけではないけども、でもほんとここ最近ね、何するにもめんどくさいのよ。昔よりも本当に、そういうのよくね、思うんだけど。でもこれってね、なんでかって言ったら、一つあるのよ、理由が。多分ね、運動不足なのよ。正直なところ。小学校とか、まあ、学生の頃ってさ、運動するじゃん。ねえ、だって体育の授業とかもあるし、で、部活もやってるわけ。で、俺はね、部活、まあ、高校生の頃とかは卓球部ね、やってたし。で、まあ、その後とかもさ、別に、まあ、一人暮らしする前とかだったらね、その幼馴染とね、バスケットしたりとかね。まあ、体は結構動かしてたんだよね。で、その後も、まあ、20代ぐらいとかは、ね、たまに友達と運動したりとかね。まあ、運動してもそんなんでもないけど、まあ、ボーリングしたり、フットサルしたりとかね。まあ、ど下手くそですけどもね。とか、ね、それこそ、まあ、30になってからは今度、マラソン。ね、東京マラソン出たりとかさ。なんだかんだね、体を動かしてたのよ。40なって、本当に体が動かさくなっちゃって。ひどい。多分、これまで生きてきて、こんなに体を動かさないことあるっていうぐらい多分体を動かしてないのよ。で、その割に、食べるわけよ。ね、食欲がさ、正直学生時代って俺あんま食べなかったのね。その、ご飯食べるのもちょっと苦痛だったの、本当は。基本的にお腹いっぱいなのよ、状態がね。だいたい腹8分目状態だったのよ。常に生きてる状態がね。だからご飯っていうのが結構、まあね、好きなんだけど、美味しいもの食べるの好きなんだけど、でもそんな量食べるのがあんま好きじゃなかったってのあって。ってのあったんだけど、いや、年々さ、その、食事が、まあ、楽しいというか、食事ぐらいしか今楽しみないんだけどさ、食べて食べて食べまくるわけ最近特に。で、正直これ本当にもう俺が20歳とか22ぐらいかな、一人暮らし始めた頃、俺体重50キロ切ってたのよ。まあ、これは引っ越ししたばかりとかで、ほんと金なくて全然食えない時期があったの、数ヶ月。一食3玉100円のうどんの一玉を食べるみたいな、そんな生活してた時があって、一人暮らし始めた頃のほんと何ヶ月か、日雇いのねバイトとかやってさ、でなんとか食いつないで食いつないで、でももう食えなくてガリガリになってっちゃって50キロ切ったこともあったんだけど、でももうそのぐらい、まあね、ガリガリだったわけ昔は。なんかそのね、ご飯食べんのも結構しんどいし、とか、ね、お金もなくて食べれなかったりとかいろいろあってね。ガリガリだったんだけど、まあ、年々食うようになって。で、ね、もう集大成です、今。ここ2、3年。ずーっとラーメン食ってるっしょ。家系ラーメン。まあ、これまでもね、ずっといろんなラーメン食べてきたよ。ね、つけ麺だ、油そばだ、でも普通の醤油ラーメンも好きだったしね。まあ、いろんな食ってきたけど、ちょっと今、集大成的にね、家系ラーメンを、ほんと週2回3回食ったりとかしてさ。で、そんな生活はここね、40になってからなんだよね。で、食べるじゃん。で、動かないじゃん。だからね、ほんとね、太るし、多分今日体重測ったら69キロぐらい、今ある状況なのね。ほんと20年で19キロ太ってんのよ。良くないんだよ、体にね、と思って。で、この、やっぱ運動不足っていうのは、その何をするにしても、その、体が動かないと、なんか物事って何もできなくてさ。 ちょっとしたことでも、めんどくさいってなっちゃうの。運動してないと多分ね。これ運動してたりとかすると、やっぱ、そんなにめんどくさくないと思うのよ。だから、俺ちっちゃい頃から、まあめんどくさがり屋ではあったけども、で、それに運動とかしてたし、体重もね、まあ軽かったからさ、それなりに動けたのよ、体はね。やろうと思ったらやれたし、ある程度は。でも今は、ねえ、太りに太って、しかも運動してなくて、動かないわけ、体が。もうすべてだるいわけよ。で、このままじゃいけないなと思って。で、本当に体にも支障が結構出てきてるわけ。だから、多分今ね、座骨神経痛みたいになってるんだけど、腰とね、足が痛いのよ。これも2ヶ月ぐらいずっと痛いんだけど、腰はね、ちょっと治ったのよ。今腰痛くないんだけど、やっぱ足がまだ痛いんだよね。右の太もも。2ヶ月痛い。ずっと筋肉痛みたいな痛さ。これ治んのかな？ちょっとわかんないんだけどね。だから、そういう体のね、不調もあるから、正直運動するのもどうかなって思ってはいるんだけど、ね、だって痛くてできないじゃん、運動。とは言いつつもね、ちょっと俺行きたい、そういう、まあ、運動のサービスがあって、っていうのが、今ちょっと話題の、チョコザップって、皆さんご存知でしょうか？ライザップがね、まあ、去年ぐらいからかね、なんか始めたさ、もうちょっと前かわかんないけどね、チョコザップっていう、まあ、フィットネスジムだよね、を始めまして、で、これが安いのよ。なんと、月、2980円。まあ、これ、税抜きなんでね、税込みだと3278円で使えるね、ジムなんだけど、普通ジムって言ったらさ、もう安くても7000円とか。7000円だってかなり安いよね。なかなかないと思う。うん。見つけるのは大変なレベルだと思うんだけど、7000円って。でも平均するとやっぱ9000、8000、9000、1万円ぐらいしちゃうと思うのよね、ジムって。なんだけど、このチョコザップは、まあ、3279円と。まあ、約3000なわけだよね。これで毎月使えると。しかも、24時間使えるのよ。いいよね。好きな時に使えるわけ。だからさ、ね、ちょっとチョコザップ気になってるところあったの。だけど、入会金とか事務手数料とか取られんのよ、最初ね。だから、すぐやめちゃうかもしんないじゃない？こういうジムってのはさ、俺もね、過去に何回かジムとかね、行ったことあるけど、まあ、続かないわけよ、結構。2、3回、行って2、3回とかよ。で、行かなくなっちゃって、みたいな終わっちゃうの。それ考えると、なんか入会金とかね、事務手数料払ってさ、それでね、なんか、2、3回行って、行かなくなっちゃうってなんかもったいないじゃん、なんか。で、躊躇してたんだけど、今ね、チョコザップ、ちょうどね、でもね、すいません、このポッドキャストの配信の時にはね、このキャンペーン終わってんだけど、5月の15日まで、入会金事務手数料が無料だったのよ。だから、なんとかそれまでのね、間に、俺、チョコザップちょっと入ろうかなーって、思ってて。ね、最悪ね、すぐやめちゃってもさ、まだいいじゃん。月3000円ぐらいのね、出費だけで済むからさ。まあ、2ヶ月とかだって6000円とかでしょ？まあ、いいかなと思って。ただね、その入会金と事務手数料が無料のうちに入りたいなと思って悩んでたの。でもさ、その足痛いからさ、どうすっかなと思って。とは思ったんだけど、でもね、その、例えば、有酸素運動、その、ランニングマシンだったりとかさ、そのサイクリングみたいなさ、ね、自転車漕ぐやつとかね。そういうのしなければさ、そんな足に負担ないじゃん。腰に負担もないじゃん。で、あと、そのね、足使うようなトレーニング。とかもしなければいいから、その上半身系をね、まずは、ね、右足の痛いのがなくなるまでは、ちょっとその部位的にね、上半身を鍛えていって、で、治った頃に、ね、足の方のトレーニング始めればいいかなと思って。まずはちょっと体何でもいいから動かさないと、このなんか今の何やるにもめんどくさいっていう感じ。 から抜け出せないなと思ってさ。でも、これやろうと思って。で、チョコザップ。ね、私、入会しました。5月のですね、5月の13日から一応契約をしまして、ねえ、とうとう私もまたジムデビューね、いたしました。まあ、過去にね、でもゴールドジムとか行ったことあるんだよね。埼玉の大宮のね、アルシェの上の方にあったね、ゴールドジム。入会したことあるんだよね。で、数回行ったかな ?2 回行ったかな、うん、わかんない。2、3回行ったかもしんない。もう記憶にあんまないけどもね。っていうね、ことがあったりとか。まあ、他にも池袋とかでね、1回行ったジムがあったりとか。うん、まあ、その時も1回2回行って終わっちゃったりとか。なんかそんなあったけどね。まあ、今回ちょっと頑張ろうかなと思ってね。やっぱ、24時間行けるのいいじゃん。仕事終わった後に行けるっていうのさ、すごくね、いいし、で、ただ、このチョコザップって、そのメリットもあれば、デメリットも結構あるのよ。まあ、これはなんか、言い方の問題かなともある、思うんだけど、まあ、チョコザップって、まあ、これからね、入会しようかなと思ってる人いるかもしんないからね。まあ、参考になればなと思うんだけど。まず一つが、メリットは24時間やってますよと。24時間365日やってます。しかも、全店舗通い放題。すごいよね、これね。その決められた店舗だけじゃないの。ね、チョコザップだったらどこでも入れますよと。まあ、アプリがあってね。まあ、それでなんか QR コードみたいに出して、で、なんか入館証代わりにしてね、それで入ったりできるんで、どこでも入れますよと。いいよねって。で、しかもさっき言った通り、金額も安いと。ね、普通、安くだって7、8000円するところだから。それ3000円で、ね、毎月使いますと。この辺はいいんですよ。で、その他。デメリットとして、やっぱり俺が思うのは、まず、ロッカー。鍵のついてるロッカーがございません。これ全店舗かどうかはわかんないけど、多分基本仕様として。もしかしたらこれからはロッカーね、鍵つくかもしんないけど、現状は鍵はついてないのが基本です。なので、どうしようかって話をね。だ貴重品持って、行くと、ちょっと不安かもしんないね。まあ、いないけどね、そんなね。取ったりするような人もいないと思うけど、ただ、そういうのもちょっと気にしながらやらないといけないかもしんないね。とか、ね、だからそのロッカーに鍵がない。ね、だから普通の棚みたいなの、棚。そこに荷物入れる感じ。だからみんな信用してね、やるっていう、日本だから可能な、ね、そんな、ね、モラル社会で、ちょっとね、頑張ってますけども。ね、二つ目のデメリットとしては、シャワーがありません。だから汗をかいても、ね、シャワー浴びて帰るってことはできません。なので、じゃあ仕事終わり、ね、チョコザップ行こう。で、1時間ぐらい、ね、汗流す。汗だくの状態で、電車に乗って帰ります。これが、デフォ。とかね。だからまあタオル持ってってタオルで拭いたりとか、でも汗臭いよね、とかね。多分汗拭きシートとか、ああいうのを持ってってね、終わった後に体を拭いたりとか、まあそういう感じかなっていうね。で、家帰ってシャワー浴びてね、みたいな感じ。だから、むずいよね。安いには安い理由があるよねっていう話でもあります。でもまあ気にしないよって人はいるわけじゃん。別にロッカー鍵なくたって別にいいしとか、シャワーとか別にいつも使わないしジム行ってもとかね。いう人だったら全然関係ないよね。安くなってありがたいよねって話。で、もう一個の、まあ、デメリットしたらあれだけど、デメリットでもないから、もうでもそのぐらいかな、本当のデメリットは。あと、スタッフがいないかな。基本的には、普通ジムってさ、スタッフいるじゃん。で、マシンの使い方とか教えてくれるじゃん。 だけど基本的にね、スタッフはいないと思う。うん。まあ、だから人件費がかかんなくて安くできるよって話でもあると思うんだけど。とかとか。ねえ、そういうのもあります。で、あとは、ちょっと普通のジムと違うところとしては、土足で大丈夫です。普通ね、トレーニングシューズとかに履き替えるじゃない。だからジム行くときって荷物多いんだよね。別でね、着替えと靴持ってかないといけないじゃん。なんだけど、チョコザップ、まず土足で大丈夫。っていうのと、着替えは不要ですっていう話なのよ。まあ、これはね、別に好きにしたらいいと思うんだけど、だから、まあ、極論ね、仕事終わりスーツで、革靴でスーツですと。で、普通のジムだったら、革靴でスーツの状態で、筋トレ、できないじゃん。スタッフの人が来てさ、いや、ちょっとお客様ってなるじゃん。革靴とスーツでちょっとトレーニングされるのはちょっとお待ちくださいってなるじゃない。チョコザップは大丈夫です。革靴カツカツ鳴らしながら、ねえ、背広をバサってやりながら、筋トレして大丈夫です。まあ、極論すぎるけどね。運動しにくいだろうって話だからあれなんだけど。だから別に、まあ、変な普段着でもいいし、まあそのトレーニングするための格好でもいいけど、まあお好きな格好で大丈夫ですよ、っていうのがあるから。まあ着替えはね、一応更衣室もあるんだけど。ただ、まあ、土足っていうのはなかなかね、ないから、だからどうなんだろうね。まあさすがにね、でもスーツで革靴だった人はさ、着替えると思うけど、そうじゃない人。例えば私服とかで、仕事行ってる人とかいるじゃない？だったら、あ、今日チョコザップ行こうかなって。じゃあいつも、ね、革靴履いて仕事行ってるけど、別に服装自由だし、つって。じゃあ今日はね、スニーカー履いて行こう、つって。で、少し動きやすい格好で行こうかな、みたいな。で、帰りそのままチョコザップ行って着替えずに、ね、靴のまま、ね、運動ができますよ、という話なのよ。ただ、ね、その格好で運動すると汗かいちゃうから。で、シャワーもないからね。だからもう汗臭い状態で、まあ、電車なりね、乗ってね、帰るっていう感じになるんだけどね。うん、だったら着替えた方がいいじゃんってのあったりするんだけどさ。まあそういった感じよ。だからそれはメリット、デメリットはありますけど、ただ、ね、月約3000ですから。それ考えたらね、まあ、いいんじゃないかなと思うんだけどね。うん、まあ、そんな、ね、チョコザップなんですけど。で、私ね、まあ、ちょっと行こうと、いうことでね。で、ただね、ちょっとこれわかんないんだけど、皆さん住んでるところの周り、ご自宅だったりとか職場の周りに、チョコザップありますかって話なのよ。うちの周りはないのよ、意外と。なかなかないよね。その、俺も結構都心じゃない。で、都心のメリットって、大概のものが、あるじゃない？うん。そのなんか、ねえ、その、あまり栄えてないところよりも、何かと物があったりするじゃない。だこういう新しいサービスとかもさ、意外とあったりするじゃない。なんだけど、チョコザップはない。悲しいかな。もうちょっと離れたところ郊外っつったらあれだけど、あんまりその、例えば山手線沿線とか、にはあんまり今のところあんま見かけないかな。ただ、そっからちょっと私鉄で離れたりとか、すると、その駅の近くにあったりすんのよ。だから、やっぱ高いじゃん。山手線とかの駅前とかさ。そんな、駅前の高いところに、店を構えたら、3000円じゃやりくりできない多分ね。だから、そっから1個2個離れた駅。ね、私鉄だったりとか地下鉄だったりとか。そういうところの駅前とかには置けるのよ。店を。っていう構造なんだよね、多分今ね。だから逆に、そういう俺みたいな、ね、もう大都市、ね、若者の街渋谷に住んでるような人間は、チョコザップがないっす。まあ、ないっつってもね、 2キロちょっとぐらい離れればあります。自宅からね。2キロって話じゃん。どうやって行くんだよって話なのよ。電車で行くのみたいな。でも、電車で行くにしても、場所が悪いのよ、結局。その、山手とか経由し、だからその、私鉄、まあ、地下鉄から山手まで行って、山手でどっか降りて、で、そっからさらに地下鉄だったり私鉄乗って行かないといけないから、もう超遠回りなのよ。だるいじゃん。じゃあ、歩いていくって言うと、でも2キロちょっと歩くのよ。じゃあ、走っていくって。だからもう、そしたらさ、ね、着いてからさ、ランニングマシンとかする意味もないからさ、ね、うちから、チョコザップ、一番近いチョコザップまで走って、で、チョコザップにタッチして、で、オレンジに帰ってくるから、それで4キロ超えるから、まあ、5キロぐらい走れるわけよ。一回のトレーニング5キロ走ったら結構トレーニングじゃねえと思うんだよね。そしたらもう3000円のね、会費もいらないじゃんって思うんだよね。チョコザップ往復するっていうマラソンコース。で、いい気もするんだけど。でもそうは言ってもね、なかなか続かないからさ、家で筋トレするとか、外を走るとかね、続かないからやっぱりそういう場所に行って、することで続くじゃんって思うんで、まあチョコザップは入ってね、頑張ろうと思うんだけど、ただやっぱりなんか店がないと。ね、店舗がねえと。で、どうしよっかなーなんてところなんだけど。で、一応職場の近く、ね。で、なんかないかなと。やっぱ仕事帰り行くのがいいじゃん。休日とか行くのもめんどくさいからさ。ね、仕事帰りにや、ね、サクッと運動して、で、言ったら学校ね、終わった後のクラブ活動、部活みたいなもんだよ。仕事後にチョコザップ行くみたいな感じ。だから、そこでね、30分なり1時間なり、ちょっと軽く運動してっていうのを、日常に取り入れるっていうのが一番いいかなと思って。な、職場から近いところないかなと思って。意外遠いんだよね。職場からも。で、俺が今、新宿で働いてんだけど、新宿の周りって、微妙になくて。それはそうだよね。新宿駅とかに作っちゃったらね、家賃高いからってさっきの話になるからさ。で、ちょっと離れたところで、西新宿。これ西新宿は、都営新宿線とかなのかな？西新宿とか、あとは大久保。大久保だったね、中央線、総武線、あの辺でしょ？大久保駅。だったりとか、あとは、千駄ヶ谷とかね。千駄ヶ谷だと、地下鉄で北参道とかになるのかな、うん。とか、あと、もちろん千駄ヶ谷駅ね。とかって形で、まあ、ちょっと離れんのよ。でも、ここかなんだよ、大体ね。うん、他にもまだあるはあるんだよ。あと、初台とかあるのかな、うん、だから新宿から、まあ、歩いて行ける距離、頑張って。っていうのはそのぐらいなのよ。で、どこがいいんだろうなぁと思って。で、一応、千駄ヶ谷のところだったら、まあ、歩いて行けるのかなみたいな。うちの方に向かってって歩けるかなってのがあって、その、新宿から歩いてって、代々木まで歩いて、で、さらに越えて千駄ヶ谷まで歩けるかなみたいな。感じだったから、で、千駄ヶ谷まで行ったわけ。ねえ、もう、仕事帰り、もう、ヘロヘロだよ、仕事もね、なんだかんだ働いてね。今日も疲れたなーっつって。でも、この後さらに疲れるのか、チョコザップと思って。で、行ったわけ。遠い。25分歩いたわ。職場から。いや、もう、しんどいよって。本当に。もう、ウォーミングアップできちゃってるもんね。ウォーキングして、25分。これ、しんどいなーと思って。で、一応、着いてさ、千駄ヶ谷のそのチョコザップついて、で、ここがさ、まあ、チョコザップって、一応、名称というかね、言われとしてはその、ライザップが作ったコンビニジムっていうの。だから本当になんか気軽に入って気軽にやれるよっていうね。しかもそんななんか大規模な施設があるような感じじゃなくて、ほんとちょっとした、スペースに 器具が置いてあるよみたいな、ね、だから本当にあのコンビニ感覚で体鍛えましょうねって話なわけよ。だからまあどこの店舗もそんな大きくないと思うんだけど、でこの千駄ヶ谷のチョコザップついてさ、で、あの、まあ、入るときはね、そのチョコザップのアプリがあるから。で、そのアプリで入館証みたいなピッと押して QR コード出るんで。で、そこで、その、なんか かざすとロックが解除されて、あの、中入れるわけ。で、中入ったらね、まあ、そんなに広いわけじゃないんだけど、中に二人ぐらいかな？俺着いたのがね、多分、9時ぐらいかなとかについて、で、9時前ぐらいかついて、中に2人だけ、男性が2人、トレーニングしててさ、こんな感じなんだ、と思って。まあ、夜は少ないよ、多分ね。その、食事、する前とかさ、だから、まあ、サラリーマンとかどうなんだろうね。19時ぐらいに仕事終わって、で、そっからチョコザップでちょっとトレーニングして、で、20時ぐらいには、ね、そこを出て、で、なんだかんだ、ね、その帰って、帰宅するのは21時ぐらいみたいなさ。で、それ以上遅くなって帰宅するとまただるいじゃない？そんなぐらいの感じだと思うから。だから21時ぐらいに行くと、ね、多分あんまいないんだよ、人はね。で、そんなんで行ってさ、で、みんなトレーニングしてるわけ。で、器具もいっぱい置いてあるわけよ。だからいろんな器具あるなーなんて思ってさ。でもスタッフもいないからさ。まあ黙々とね、他の人は運動してる感じなんだけど。じゃあ俺もなんかするかーって思うんだけど。あの、よくわかんないんだよね。どっから始めていいかもわかんないわけ。だからこれは、その、俺がね、あの、日々どっかジムとか行ってたりとかね。今もジムとか普通に通ってて、で、だいたいこういう機材があったら、これどうやってやったらいいんだろうとかね、わかってる人だったらいいんだけど、俺わかんないからさ、ね、もうジムもね、一回二回行ってやめちゃうような人間だからさ、器具の使い方とか知らないわけ。だから、まあまず中入るじゃん。で、見渡すじゃん。こんな感じなんだ。で、一応ロッカーがあるから、ね、あの鍵のついてないロッカーあるから、そこに荷物だけ置いて。で、どうしようみたいな。で、ね、チョコザップの中をうろうろ歩いて。でも、なんかうろうろ歩きすぎてもさ、不審者じゃん。みんなね、トレーニングしてる中でさ、俺、初めて今日来てるからさ。どうなってんだろうみたいな。仕組みすらわかんないからさ。で、なんかちょろちょろ見ながらさ。で、どの器具がどういう風に使えるんだとか思いながらさ、見て。で、わかんないのよ、結局。どうしていいかが。で、まずちょっと落ち着くためにと思って。まあ、なんかランニングマシーンが2台ぐらいあったんだけど。で、一人の人はランニングマシーン走っててさ。俺走ってもよかったんだけど、やっぱ足が痛いから、ちょっと走るのしんどいなと思って。でもやれるのが、走るのぐらいしかないかななんて思って、ちょっと横見たら、その自転車の、漕ぐやつのマシーンがあって、まだこっちの方が負担少ないかなと思って。ちょっとこれを落ち着くまでやろうと思って。で、まずちょっとそのね、自転車のマシン乗って、ゴリゴリ漕いで。で、5分。ね。もうそれ以上やるとちょっともう足痛くなってくるからさ。ね、もともと痛いんだからさ。だから5分ちょっとやって、じわーっとちょっと汗ばんでくる感じよね。で、そっから、ね、ちょっと5分漕ぎながらさ、いろいろ考えたわけ。どうしよう。でもできる器具がわかんないのよ、なんか。見たことない器具なのよ、なんか全部が。ま、あるよ、なんだろうね、なんか、見たことある器具はある。あるはあるんだけど。でも、ちょっと、ね、やったことはないし、みたいな。いうやつだったから。で、まあ、ね、5分、ちょっと、自転車のやつやって、よし、じゃあ、何でもいいからちょっとやってみようと思って。で、やれそうなやつ。で、なんか、腕を鍛えられそうなやつがあって、さすがに、足はちょっとね、ちょっと足の器具もいっぱいあったの。足のがわかりやすいの。意外と。 座って足ね、ガシガシやればいけるからさ。なんだけど、足痛めちゃってるから、足できないから。ね、上半身のやつしかできないんで、そっち側のね、ちょっと器具を見て。で、なんか腕で、重りを上げる系の器具があって。まあ、そういう風にしかやれないだろうって器具があるからさ。じゃあ、ここ座って、これ持ち上げりゃいいのかみたいなね。いうのがあったから、じゃあ、それやろうと思って。で、まあ、座って、まあ、15キロとかの重さだったんだけど。まあ、もうキロ数わかんないからさ。限界までやってもね、よくわかんないから、まあまあなんか、軽めなのかわかんないけど、まあ、15キロでいいかなと思って。で、それで、上げたり下げたりとかして、合ってんのかななんて思いながらさ。別に誰も見てないからさ、みんなね、それぞれ自分のトレーニングしてるから。で、それで、ね、10回、20回ぐらいさ、持ち上げて、ふーっつって。なんだろうと思ってね。まあいいやと思って。じゃあ次だ、次と思って。で、次、なんか、もう少し、ちょっと大層な器具があって。で、これはなんか腕というか、さらにちょっと全身使う感じで、結構背中に効くような器具だったんだけど。じゃあこれもやるか、つって。で、上げて、ね、背中、おなんか効いてる気する、と思って。で、5分ぐらいやって。ね、20回ぐらい上げたんかわかんないけどね、まだ15キロぐらいでやって。で、まあ、サイクル5分、腕5分、背中5分。帰ろうと思って。もう計15分で退出するっていうね。そういう感じだったんですけど、もうわかんねえからさ。で、これわかんない理由として、あのね、これは、別にチョコサップが悪いわけじゃないの。ね、普通に俺なんかその、まずマシン行くじゃん。このマシンって何のマシンなんだろうって思って見るんだけど、書いてないのよ。ね、そのマシンの名前書いてないの。で、さらに、結構俺いくつかね、それジム行ったことあるからっていうのでわかるんだけど、結構そのマシンにね、やり方とかってね、なんか書いてあったりするんだよね。わかりやすく。こうやって座って、ここを鍛えますとかさ。そういうのをなんか、その図でね、1、2、3みたいなんでさ、載せといてくれたりとかするジムも結構あったりするんだけど、それもないのよ。だから、このマシンが何ていうマシンかもわからないし、どういう風にやるかもわかんないような感じだったわけ。だからもう、想像で、うん、もうこうやって上げるしかねえだろ、この器具っつって、やってたりもしたんだけど、っていうのがまずと一つありましたと。で、とはいえなんだけど、チョコザップのアプリで、ちゃんと書いてあるんだよ、実は。マシンの使い方っていう項目があんの。アプリの中にね。だから、それ見れば、わかるのよ。ね、初めて行って、スタッフもいない。ね、どうしたらいいんだろう。あ、このマシン、どうやって使えばいいんだろう。ね、アプリで、じゃあマシンの使い方見よう。あ、こうやって使うんだ。で、使ってみよう。ね。この一連の流れができるようになってるわけ。本来ね。チョコザップ。でも、俺が言ったチョコザップのマシンあるじゃん。ないのよ、アプリ内に。で、マシンの使い方に載ってないの、その、マシンが。わかんなくて。で、結局、ね、なんかできる限りのことをやって、これダメだな、つって。チョコザップよくわかんねえな、と思って。一回退散して、家帰って、で、そのマシンの使い方を、ね、徹底的に勉強して、で、もう一回来てやるしかねえな、と思って。で、思ったわけ。で、なんだけど、なんかね、この千駄ヶ谷のチョコザップってのが特殊だったみたいで、ちょっと調べたのよ。ね、何なんだろうと思って。で、マシンの名前もわかんないしとか思ってさ、で、千駄ヶ谷店のね、マシンのラインナップ見たわけ。そしたら、なんかね、 本店舗のみ、以下の通り、他の店舗とマシンが異なります。ご了承くださいって書いてあるの。だからなんか、本来チョコザップに置いてあるマシンって、ある程度決まってて、で、それの動画はあるのよ、使い方って。ただこの千駄ヶ谷店だけが特殊で、乗ってないのよ、そのマシン全部。っていうのは一発目の店でちょっと引いちゃったっていうね。まあそういう残念なところだったんだけど。だったんで、だ結局、まあ行きはしましたけどもね、チョコザップ。だけど、本当のチョコザップをまだ体験はできておりません。うん。結局なんかちょっと、異端なチョコザップに行った感じだったんで、だから、ちょっと今後はね、この千駄ヶ谷店はね、行かないかな？わかんないしね。マシンもね、使い方の動画とかも見れないしさ。で、あと、意外と場所もね、なんか中途半端な場所だったんだよね。職場からはうちの方に向かって歩いては行けるんだけど、じゃあそっからどうやって帰んのって話で。そっからうちまで帰るって、千駄ヶ谷って大体ね、どこかっていうと国立競技場の方なんだよね。で、そっからうち帰ると多分歩いて40分くらいかかるんだよね。もうしんどいじゃん。ね、職場から25分かけてそこまで来て、で、ちょっと運動して、さらにそっから40分かけて家帰るってさ、もうしんどすぎるから。でもなんか、ね、定期とかの、その路線とかでもないからさ、電車乗るとお金かかるんだよね、帰り。それもなんか嫌じゃん。じゃ、かといって定期のところまで戻るってなるとさ、また25分かけて戻んないといけないじゃん。それも嫌じゃん、と。なんか、全体的に場所悪いんで、千駄ヶ谷はちょっと、うん、俺はもう行かないかなーと思うんだけど。とかね、まあいろいろと場所問題は結構あるんでね。それはちょっと、まあいくつかまだ店舗があるんでね。いろいろ巡ってみて、なんかフィットする、ね、場所に落ち着こうかなと思ってますけども。まあそんな感じで。まあ多分ね、あんまないと思う。この珍しいパターン。なんか、他の店とね、マシンが異なりますみたいな書いてある店舗ってなかなかないと思うんだけど、ここぐらいだと思うんだけど、まあ、ぜひ皆さんがね、もし行くってなった場合は、そのマシンラインナップ、この辺もね、店舗ごとに見れるから、そこになんか変な特殊なこと書いてなければ、わかると思う。あ、こういう器具があるんだなってわかるし、あとはそのチョコザップのアプリから使い方とかもちゃんと見れるから、それだったらちゃんとやれると思うんでね。だからそういうちゃんと対応したマシンがある店に行くことをまず私はねおすすめしたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで結局でもまあねえ15分ではあるけどもね、久しぶりに体は動かしたわけよ。ねえ、まあ、だって言ったらその筋トレの器具で言ったらね、腕とあと背中ね、合計10分ぐらいしかやってないけど、次の日筋肉痛になってっからね、普通にね。だ逆に良かったんかもしんない。初日にさ、ガシガシガシガシね、やれるからってやっちゃったらさ、次の日もう動けないからね。この運動全然してなかったんだから。だからそういう意味では、最初ね、ほんと10分ぐらいしかね、やんなかったけども。まあ、逆に良かったなと思ってね。そんなんで。まあ、あとはね、もう、これからは仕事帰り。ちょっと行こうかなと。ね。まあ、月曜日はこうやってラジオがあるからね。ちょっと行けないかなっていうのと、あと金曜日もね、夜配信があるから行けないかなと思うんで、それ以外の日。で、仕事ある日は、基本的に帰りにね、チョコザップ寄って帰るっていうね。ちょっとそういう習慣にしたら、少しずつね、体がね、動くようになってって、なんか何事もね、なんかめんどくさいなとか、だるいなとかってならないでね。ちょっと、ね、一歩、体がね、動きやすくなるのかな、と思ってますからね。で、もう夏もね、もう近づいてきましたから、薄着になるじゃない。今もだらしない体になってっからさ、これもちょっと引き締めてね、なんか夏に向けて、なんか頑張っていこうかな、とね、思ってますんで。まあ、これがね、まあ、三日坊主にならずにね、続くことを願ってね、ちょっとこれから私チョコザップね、通いたいなと思っておりますんで。まあ、もし、チョコザップ気になるよなんて人いたらね、私のツイッターね、 ツイートを固定してるんですけども、あの、お友達紹介っていうのも ありまして。で、あの、このお友達紹介の、紹介コードっていうのがあります。これを使うことによって、なんかあの、毎月300円、お値引き、できるキャンペーンみたいなのあって、まあ、1年間、だから、合計で最大3600円のお値引きができますよっていう紹介コードがあるので、それあの、ツイッターの方に固定ツイートにしてますんで、あの、もし気になる方いらっしゃったらね、チョコザップ入会したいよっていう人いたら、これ使っていただけると、ね、ちょっとお安くなりますよっていうね。まあ、そんなこともちょっとお伝えしつつね。まあ、そんなんで、ね、まあ、ちょっと運動していかないとなっていうね、ところで、ちょっとチョコザップ始めましたっておじさんがね、今日も少し、いろいろとお話ししていきたいと思いますんでね。まあ、よかったらね、このラジオの方もね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、結局なんかね、タイトルコールせずにチョコザップの話をね、話し切るっていうね、40分喋ってたね、チョコザップの話ね、タイトルコールしないで。まあそんな日もあるでしょうね。まあそんなわけで、まあちょっとチョコザップ行ってみたんでね、まあこれから通うかな。だからもうちょっとムキムキになるかもしれないね。夏ぐらいにはね。まあでもね、正直自宅でね、腕立てしてもいいかなと思ったの。あと懸垂のね、器具もあるからさ。でもそれでもいいかなと思うんだけど、結局さ、やらないんだよね。そういう場所に行かないと、意外と。で、部屋も今荒れてるからさ、なんか腕立てするスペースもないし、懸垂しようかなと思ってもなんか荷物かかっちゃってるし、できないし。で、なんか、じゃあ外走りに行こうかなと思ってもさ、なんか雨降ってるし、とかね、考えると、やっぱチョコザップ行くのがいいんじゃないかなって、思って。でもなんかね、期待しすぎちゃいけないと思うのよ、チョコザップに対して。普通のジムに慣れてる人もしいたらね、なんか、ここがダメ、あれがダメっていろいろ思うところあると思うのよ。ロッカーが鍵がないとかね、シャワーが使えないとかさ、ね、スタッフもいないからよくわかんねえとかさ、いろいろあると思うんだけど、そうじゃないのよと。チョコザップ。チョコザップの考え方として、屋根のついてる公園に器具が置いてあるぐらいの感覚が一番いいと思うよ。だってさ、公園行くとすんじゃん。で、まあ、なんか筋トレに使えそうなね、器具なんてさ、まあ、なんていうの、その鉄棒ぐらいじゃん。高さのある鉄棒とかが公園とかにあって、で、そこにぶら下がって懸垂するぐらいしか、公園での筋トレってないと思うんだよね。でも、チョコザップだったらどう？まず、雨降ってる時でも、ね、室内だから。まず雨に濡れないね。公園だったら雨濡れちゃうよ。でも屋根あるからね、雨濡れないと。で、ちゃんとしたそのトレーニングのマシンが懸垂だけじゃないよね、いっぱいあるんだよ。足鍛えるのもあれば、腕鍛えるのもあればね、でマラソンするのもあれば、ウェイトトレーニングいっぱいあるわけよ。だからすごいよね。だ、本当にでも公園感覚っていうのは結局土足でもいいし、着替えなくてもいいし、だって公園行って着替えないでしょ、そもそも。公園行って靴買えないでしょっていうことなんで、だからたまたま公園行きましたね、お屋根ついてる、お器具も揃ってる、最高みたいなぐらいの感覚、したらいいじゃん。でね、1ヶ月3000円ぐらいじゃん。 だから毎日もし行ったとしたら1回100円なんだよね。で、あるじゃん、有料の公園って。ねえ、いよいよ、新宿御苑とかだってさ、入るの200円とか300円かかるでしょ？っていう考えすればさ、ねえ、100円で入れる公園。ね、屋根がついてて器具がある。ね。もうこんなに素晴らしい場所ないからねって思うと。だから、ねえ、そしたら別に公園だったら、そんな鍵ついてるロッカーとかシャワーとかないわけだからさ。ねえ、いいじゃんね。トイレだってちゃんついてるしね。だからそしたらなんか、ね、そう考えたら、あれ、チョコザップ意外といいんじゃないみたいな。なるのかなーと思ったりするんだけどさ。まあそんなわけで、ねえ。まあちょっとチョコザップこれからね、頑張っていきたいなと思ってますけどもね。まあ一応明日はね、本当は行こうと思ったのよ、明日。仕事帰り。なんだけど、なんか私、明日お休み取ってたみたいで、仕事休みなんだよね。だからちょっと明日行けないんだけど。水曜日？その代わり、今週ちょっと変則的な、お仕事の、ちょっと休日になっていて。いつも水曜日、土曜日が休みなんだけど、なんか、たまたま人がいないらしくて、ちょっと曜日変えてもらえないって話が出て。で、水曜日、ちょっと出勤してほしいと。その代わり金曜日休みにしますよって話されたんで、だから、一応火曜日もね、その休み入れてたんでね、月に一回好きな休みちょっとね、選べるんで。だから、今週はね、火曜日、金曜日、土曜日と。ね、お休みなんで。だ、それ以外の日。ね、休みじゃない日で、仕事行ってる日の帰りは、ちょっとチョコザップ巡りしようかなーってね、ちょっと思ってますけどもね。楽しみ。ね。本来の器具が置いてあるチョコザップ楽しみだね。まあ、ただね、もうどこもね、ちょっと遠いからね。なんか近場にできてくれたら、ね、職場の近く、もしくは家の近く、ね、できてくれたらいいんだけどね。どっちにしろなんか、1.5 キロぐらい離れてんだよ。1.5 キロ、2キロ離れてんだよね、と思って。そこがちょっと辛いなと思うんだけどね。なんか人によってはね、本当家の隣とかにね、チョコザップあるよとかっていうね、話聞いたりしますから私。ね、誰とは言いませんけども。最高で、そしたらね、家の隣にチョコザップあったらいいなー。マジ有料物件だよね、それね。もう2キロ先だもん。こっち辛いよ、本当に。まあね、そんなね、チョコザップなんですけども。ね、で、まあ、体を動かしていかないとね。まあ、なんか、この、日々、気だるい、ね、毎日からね、抜け出せないかなと思ってるんで。まあ、少しずつね、体を動かしていこうかなと思ってますけどもね。で、まあ、そんな感じなんですけど、で、あと、ちょっと今話出たんで、明日休みなんでね、ちょっと久しぶりに私、明日、スロット行こうかなと思って。まあね、スロット、まあ、できる限りね、ちょっと行かないようにしてましたけどもね。でも、明日っていうか今日から、まあ、今日っていうか5月の15日月曜日から稼働し始めた、スマスロの、ね、台があって、それが、ソードアートオンラインなのよ。SAO。これのスロットが出たのよ。だからちょっと打ちに行こうかなと思って。まあ、正直、エヴァンゲリオンの信頼が出ない限りはいかないかなと思ったんだけど、まあ、ソードアートオンラインだったら行ってもいいかなと思ってね。久しぶりに明日、朝、並ぼうかなと思ってますよ。休みだからね。本当はね、水曜日休みだったら水曜日行こうと思ったんだけど、休みじゃなくなってたんでね。でも気づいたらね、俺明日休みだったんで、ちょっと明日、ね、稼働した翌日、ね。からちょっと並んでみようかなと思ってますけどもね。ただもう最近ちょっとスロットもね、なんか行くのよ、スロット屋さん行くんだけど、店内見渡して出てきちゃうのよ。本当にそんなの 4,5 回繰り返してね、最近入っても打たない出てきちゃうんだよね。だから打つのもうめんどくさいの。だからこれも運動不足なのよ、問題は。何するのもめんどくさい今本当に。なんだろう、逆にめんどくさくないことがないのよっていうぐらいもうめんどくさいんで、だからやっぱ筋トレとか運動とかちょっとして 体が動くようにちょっとしてあげないと、ちょっともう人生、ね、歩んでいくのに支障が出るぐらいちょっとめんどくさいんで、全てが。ねえ、ちょっと頑張っていかないといけないなと思ってますけどもね。いや、そんな感じのね、昨今でございますけども、今週何があったかなんて話もね、いろいろありますが、何かね、今週はね、今週髪の毛、切りました。うん、久しぶりに。いつも1ヶ月周期ぐらいで切るんだけど、今回1ヶ月半ぐらいかな。まあ、大した差じゃねえだろって話なんだけど。ただね、ちょっと俺思ったのよ。髪の毛少し伸ばそうかなと思ったわけ。長髪にするってわけじゃないよ。ただいつも単発だから、もう少しその一般的な長さというかね、ぐらいまで伸ばそうかなとも思ったんだけど、うん、でもやっぱなんかね、うん、切った方がいいかなと思って。結局、なんか、髪の毛はね、その AGA 治療である程度生えてきたは生えてきたけど、でも、ふさふさの人と比べたら、まあ薄いわけよ。ね。だから、変に今やっぱり伸ばしても、まあみすぼらしくなるのもあるかなと思って。だから、まだ単発でいいかなと思ってね。うん。っていうので。まあ結局、カットしたんですけど。で、いつもだったらですね、サイドを3ミリで、かなり上の方まで刈り上げてもらって、あと全体1センチぐらいね、切って揃えてもらってっていう、そんな注文するわけ。ね、行きつけのキュービーハウスで。なんだけど、ちょっと、まあ、長めでもいいかなと思って、ほんと久しぶりだよ。何年ぶりだろうっていうぐらい注文変えたんだけど、サイド、6ミリでっつって。いつも3ミリなんだけど、やっぱ、ね、AGA 治療で髪の毛増えたからってことで、ちょっと伸ばそうかなって色気出ちゃったね、多分ね。サイド6ミリで、つって。で、あと全体的に。本当だったら1ヶ月半経ってたら髪の毛結構伸びてるから、だいたい 1.5 センチ切ってもらうのよ。全体はね。でも、ちょっとその、なんかね、出ちゃったね。1センチ、つって。だから気持ち、いつもよりも長めに切ってもらった。うん、サイド6ミリで全体1センチっていうね。ちょっとやっぱりね、髪の毛増えてきたっていうところもあってね、うん、そういう風にしちゃいましたけどもね。まあ、そんな感じで、ちょっと髪の毛もね、うん、少しずつ、なんか生え揃ってきた感もあるよね。ほんと昔の写真だったりとか、昔の動画、俺が顔出してるような動画ね、とか見ると、やっぱ結構ハゲてるもんね。生え際とか、おでこの広さとか、やっぱちょっと違うよね。うん、と思うわ。うん、顔つきすら変わって見えるもんね。髪の毛あるのとないのだとね。とかちょっと思うんで。ね、大事だなぁと思うんだよね、ほんとね。とか、あと今週はですね、体のね、今髪の毛の話だったんで、他の体系の話すると、今週、なんか、水曜日、休みの日、朝起きたら、ちょっと痛くて。ね。まあ、節々大体痛いですよ、私ね。右の太ももね、もう2ヶ月ぐらい痛いですけど、別の場所が痛くて。で、どこが痛いんだいっていうと、顎の裏側。だから、顎と喉の間ぐらいの、その裏側のところよ。顎のね。なんていうの、その、女の子にキスをするときに顎をクイッてするじゃん。あの時クイッてするところの人差し指が当たってるところぐらいあるじゃん。顎の裏側ね。うん。あそこが痛くて。なんで痛いんだろうと思って触るの。なんかね、しこりがあんのよ。最近しこり多いんだよね、俺ね。いつぐらいからだろうね。結構前だと、左の鎖骨のところにしこりができてて、で、病院行ったらなんかリンパ腫れてるかもね、みたいな。様子見で、みたいな感じだったの。っていうのが一回あったでしょ？でもその後もよくわかんないんだけど。あんまりもう意識してないから。で、 それが一個あったのと、あとは、最近だと、溝落ちの奥にしこり。結局これは軟骨だった話になったんだけど、ねえ、ちゃんとMRI とかも撮ってね、見たんだけどさ。で、この第3弾のね、そのしこりですよ。顎の裏、しこり。で、これまでの鎖骨のところも、溝落ちのところも痛くなかったんだ、このしこりって。なんかあるなって、違和感あるなってぐらいだった。ただ、この、顎の裏のしこり、痛いの。やべえなと思って。しかも結構膨らんでんのよ、しこりが。なんだろうと思って。で、上向いたりとかするともう痛いのよ、なんかその、しこりがね。なんかずっと突っ張って。で、触ると本当になんか結構でかい、リンパが腫れてる感じ。なんだよね。もう触るとほんとちょっと出っ張ってる感じがするのよ、もう。やばいなと思って。怖いじゃん。ね、しこりができるのさ。しこりできやすい体になってんのかなと思って。それも怖いじゃん。今回はいいにしても、これからの未来、怖えなぁと思って。でも正直免疫力下がってんとかもあるんかなとは思うんだけど、まあ、運動してないとかもあるし、食事とかもね、あんま栄養バランスいいもん食ってないからさ、で、なんか疲れちゃってるし、とかいろいろ含めて、なんか体に出ちゃってんのかなと思うんだけど、で、ただ痛いなでさ、病院行かなくて、で、なんかずるずるずるずる生活してたんだけど、水、木、金、土、4日間、痛くて。痛くてまだ腫れてんのよ。その、土曜日までね。しこりが。あるのよ。ゴリゴリしてんのよ。これやばいなぁなんて思ったんだけど、今日、治ってました。今触ると、ない。なくなってる。そのしこりが。腫れてないね、リンパがね。リンパだったのかすらもわかんないけど、ただ4日間は痛かった。腫れ、そのリンパ、もうゴロゴロしてて。完全にしこりっぽかったんだよね。だからこれ何なんだろうな。体調不良なのかな、免疫力低下なのかな、ちょっとわかんないけどね。だから、でもよかった。まあ、一応なくなったはなくなった。ものがね。だから、ま、ちょっと気をつけないといけないんだろうなって、そういうのが、なんかいろいろ出始めてるんだと思うわ。年取って、で、ただ年取っただけじゃなくて、さらにその不摂生してるわけじゃん。今まで以上にね。だから、ね、右の太ももがずっと痛かったりとか、ね、いろいろするからさ、だから気をつけないといけないよっていうのを、もうここ何ヶ月もかけて体がね、ね、いろいろとその、段階踏んで教えてくれてん、多分ね。だからもう、ね、チョコザップ頑張る。ねえって話なのよね。食生活も見直してさ、運動もして、でそうしないとダメだよっていうのが体が教えてくれてんだよねっていう話でさ。でもまあ一応良かったよ、治って。これまだ痛かったらね、明日スロット行ってる場合じゃないからね、病院行くべきだからね。そしたらね、まあ一応治ったからね、一旦いいかなと思ったんだけど、でもそんな感じかな。で、あとはね、まあ、食生活も見直さないといけないななんて話なんだけど、最近、食生活乱れててさ、本当に。先週の水曜日かな？吉村屋行ったのよ。家系ラーメンのね。で、まあ、移転後初の吉村屋行って、で、堪能して、で、一応そこで俺はもう一回ね、家系ラーメンのファーストシーズンは終了させようと思って。で、これからは、そんなに家系ラーメンに時間を使うことはやめようかなと思って。だ、近場のところだったりとか、あんま並ばない家系とかね、そういうのはちょこちょこ行こうかなと思うけど、わざわざ遠出して、さらに並んでとか、そういう、だからわざわざ家系のためだけに行動するようなことは、ちょっとこれからは控えようかなと思って。 で、ファーストシーズン終わったわけ。で、セカンドシーズンは始まってないわけ、まだ。それからまだ俺家系ラーメン食べに行ってないから。なんだけど、なんか、その家系ラーメンが一回閉まったっていうところから、なんかね、ラーメン以外あんま食べたくなくて。それ家系とかうんぬんじゃなくてね。なんか食べよ、なんか食べたいなって思うのがラーメンしか正直なくて今。だから、その後の一週間、毎日ラーメン食べてる。家系は食べてないだけでさ、ラーメンばっか食べてんだよね。何なんだろうと思って。家系封印した瞬間に、ね、爆発しちゃって、まあ、でも言ってもね、店に行ってるわけじゃないんだけど、その、火曜日は、カップ麺食べて、で、水曜日は、これもラーメンではないんだけど、ラー油のそば。ね、なぜラー油を入れるのかみたいなね、そば屋さんがあるんだけど。まあまあまあ、麺類ね、食べて。で、木曜日はワンタン麺食べて。で、金曜日カップ麺食べて。で、土曜日カップ麺食べて。で、日曜日は、なんか、最近ちょっとね、流行り始めてる、ちゃん系のラーメン。私行ったのは、新ちゃんラーメンってところなんだけど、ちゃん系のラーメン食べて。で、今日、ラジオ始まる前、ね、晩ご飯。セブンイレブンのチルドのね、味噌ラーメン、食べました。毎日何かしらラーメン食べてる。ね、形は違えど。ね、麺類食べてるね。もう狂ってんなぁと思って。だからもう、ね、体もそりゃ、ね、悲鳴あげるからさ、食事の見直しと、チョコザップ。ね、ちょっとやっていくしかないなぁっていうのをね、思うよね、本当にね。いや、良くない、良くない。もっとね、野菜食べて、ね、バランスのいい食事しないとね、って思う。なんか、丁寧な暮らししないといけないなって本当思うのよ、最近。先週もちょっと話したかもしんないけど。丁寧じゃないのよ、今、人生。ほんと。だからね、少しずつね、こうやって食生活を変えようとかね、運動しようとか、そういうのもね、ちょっと入れていかないといけないし、で、他の部分もそうなんだけど、で、まあ、できればね、全部変えたいけどさ、そんな一気に変えらんないから、まあ、一個ずつね、変えていくっていうところなんだけど、今週一個、まあ、変えたというか、なんだけど、俺、今さ、ここ2年ぐらいかな、もう、朝風呂派になったわけ。っていうのが、もう、俺もう正直諦めたところがあって、ほんとこれまでね、その、ずーっと、夜お風呂入る人間だったわけよ。まあ、大体そうだと思うんだけど、日本人だとさ、ね、ちっちゃい頃から、まあ、夜お風呂入って、っていうのがさ、一般的だったりするじゃない?なんだけど、やっぱなんかさ、一人暮らししてるとどんどんだらしなくなっていくっていうのと、で、仕事終わって帰ってくると、あ、疲れたなーってベッドにゴロンってするじゃん。そうすると、気づいたら寝ちゃってて朝みたいなことがすごい多かったのよ。で、それ本当に続いてて、で、これどうしたもんかなーと思って。で、その時ってさ、いつもさ、夜さ、お風呂入んなくちゃと思いながら、ゴロンとしてるから、ストレスもあるんだよね。っていうのもあって、もう2年ぐらい前に、ちょっと一大決心して、もう夜風呂入るのやめようと思ったのよ。で、朝入ろうって決めたの。で、それからもう2年ぐらい経つんだけど、で、まあ、その生活はもう完全に、もう出来上がってて、ちゃんと、朝ね、シャワー浴びる時間考えて朝起きて、で、シャワー浴びて、仕事行くわけ。なんだけど、この生活って、丁寧な暮らしじゃないよなって思うわけよ。丁寧な暮らしって、多分行き着くところって、子供の頃、 実家で生活してたような暮らしが多分丁寧な暮らしなわけ。なんでかっていうと、親はさ、子供に不規則な生活ってさせないじゃん、基本的に。だから、こうあるべきだなって一応理想の形を子供にはやらせるわけじゃん。で、それをさせることによって、もしかしたら生活が乱れていた親もね、それに合わせることになって、だから、その家族がいる家って、ある程度、その、ちゃんとしてるじゃん。暮らしが。っていうことだと思うのよ。だから、一人暮らしとか長いと、どんどんどんどん乱れてって、もう好き勝手になっちゃうんだけど。でも、ね、本来考えるとその頃、子供の頃の生活っていうのに戻すことが一番丁寧な暮らしのお手本としては分かりやすいのかなと思ってて。だから、考えらんないのよ、本当は。あの、夜、ね、シャワーとかお風呂入んないで、そのまま寝ちゃって、で朝シャワー浴びるって多分あんま考えらんないんだよね。だから丁寧じゃないのよ。いやもちろん夜ねシャワー浴びてで朝もシャワー浴びるだったらまだわかるよ。ねまあ、高校生ぐらいだったらね思春期の頃だったらそういうのもあったでしょ。ただやっぱり夜そもそも汚い格好で、その布団の中に入るっていう行為自体をあんま良しとしないじゃん。おそらくね。そういう家庭っていうのはさ。一人暮らしだったら、ダリーっつって、そのままね、布団入っちゃうけど。本来、なんかそんな感じだったと思うんだよね。だから丁寧な暮らしってそういうことなのよ。こういうことを、少しずつ戻していかないといけないなと思って、昔にね。だから、俺ほんとね、2年ぶりだよ、ほんと。夜にシャワー浴びたわ。まあ、夜にシャワー浴びるパターンはね、まあ、それなんか釣りに行くとかだったらあるんだけど、でもそれってさ、本当に出かける前にシャワーだから夜っつってもね、朝シャワーと変わんないからさ、寝る前にシャワーなり入浴するっていうことが大事なのかなと思って。でも何が大事かっていうと、一日に区切りがつくんだよね。その、シャワーとかお風呂入ることによって、なんかその、一日が終わりましたよって区切りつくわけよ。で、これ区切りつけないと、そのまま寝ちゃうわけじゃん。だからもうずっと延長線上なんだよね。仕事してきました、帰ってきました、ご飯食べました、YouTube 見てます、寝ます、朝起きます、全部繋がっちゃってんのよ。で、この朝のシャワーっていうのはもう、ねえ、そんなゆっくりしてシャワーとか浴びるわけでもないから、そのリラックスタイムじゃないんだよね。ただの準備なのよ。洗顔するとか、歯磨くとかと一緒のシャワーってだけなのよ。だから、まあ、そこも続いちゃって、さらに仕事行きます、帰ってきますの、ずっとループなっちゃう。なんだけど、夜シャワー浴びる、お風呂に入るっていうことは、これは一日の区切りになるのよ。で、ゆっくりできるのよ。時間を気にせずに入浴ができるっていうのは夜だけなのよ。朝は、だって、ねえ、言ったってさ、朝、そんなにね、お風呂入ってるってことはないけど、2時間3時間とかさ、さすがに朝入れないじゃん。でも夜は、その入らないにしても、別に2時間3時間お風呂入ったっていいわけだよね。っていう、その、なんか時間の制限がなく、時間を気にせずに入浴ができるっていうのが夜なんだよね。だから、リラックスもできるし、ね、急がなきゃとかもないし。あと寝るだけだし、別にね、シャワー浴びたら。とかって考えることによると、結局、一日の区切りってのはつくんだよね。で、その上で寝るから、その、続いてる時間、ね、ずーっと続いてるわけじゃない、時間がね。区切られるんだよね。だから、こういう丁寧な暮らしをすることによって、なんか、一週間あっという間だなっていうのが、若干なくなると思うんだよね。まあ、そういうの繰り返しなんだけどさ。だから、まあでも、言ってもね、先週一回しかね、夜シャワー浴びてないんだけど、結局は。だけど、なんか、少し一歩かなと思って。ただちょっと思うのは、 やっぱもう2年間ぐらいも朝シャワー浴びてるから。で、一応夜シャワー浴びて、もう朝もシャワー浴びようと思ったの。なんだけど、なんか、やっぱ夜シャワー浴びちゃってると、朝別にシャワー浴びなくてもいいかななんて思って。別に普通じゃん、それってさ。もちろん綺麗好きだったりとかね、そういうのを、気にしてる人はさ、朝もシャワー浴びるかもしんないけど、まあ言っても夜シャワー浴びてれば別にいいかなってのあるじゃない。で、俺もなんかその感覚になっちゃって。で、普通にね、あとはもう朝起きて、ねえ、まあ、歯磨いたりとか、髪の毛セットしたりとかね。なんかして、職場行ったんだけど。でもちょっと気になるよね。体臭とかね。いつもは朝、シャワー浴びてから行ってるから、体臭とかあんま、ねえ、大丈夫だろうなって思ってるけど、久しぶりに、朝シャワー浴びないで行くと、もうちょっともう、ね、俺もおじさんだからさ、加齢臭とか結構、えぐいかなとかね。多少だったらいいと思うのよ。加齢臭。だっておじさんなんだから。しゃあないんだけど。でもさ、ちょっとね、2年ぶりだからさ、それもさ、なんかビビっちゃうななんて思って。でも一応ね、汗拭きシートとかでね、朝ね、うん、その、匂いそうなところ、首とかさ、耳の後ろとかさ、そういうの全部拭いてるからね。まあ、平気だと思うんだけど。とはいえ、ちょっとビビっちゃうよなーってのあるけどね。でもまあまあ、夜シャワー浴びるっていうね。で、できたら朝もシャワーね、浴びた方がいいかもね、そしたらね、気になるんだったらね、と思うんだけど。まあそんなちょっと丁寧な暮らし、少しずつやっていこうかなと思って。ね。今丁寧な暮らしまとめてるから。幸せの条件っていうのをまとめてるんだけど。で、これに直結するのが丁寧な暮らしになってくるんで、両方ちょっと今まとめてるんで。ま、いつかね、まとめ切った後ね、皆さんに公開しようと思うんでね。ま、その時はね、ぜひちょっと共有させてほしい。思っておりますけどもね。ま、そんな感じかしらね、最近はね。だから、少しずつ食生活、運動、そして、入浴。ね、ま、こういうところから少しずつ見直していこうかなと思ってね。最近頑張ってますけどもね。で、あとはですね、今週、ちょっと、いろいろありましたけど、まあ、せっかくちょっと食生活の話出たんでね、ラーメンの話も出たんでね、今週、ちょっとカップラーメンをね、結構ちょこちょこ食べたよって話したんだけど、なんでかっていうと、皆さん食べましたか？例のカップラーメン。ヒカキンさんが出した、ね、味噌菌っていうカップラーメン、食べました？ねえ、まあ、これをね、私結構ゲットしたんで、それでね、ちょっと食べてしまったってのあるんですけど、味噌菌ってね、日清さんから、まあ、出ましてね、5月の9日の火曜日かな、うん、まあ、ヒカキンさんね、YouTube の、YouTuber のヒカキンさんね、ブンブンハロー YouTube、どうもヒカキンです、ヒカキンね、セイキンさんの弟ね、うん、マスオ TV のマスオさんの幼馴染ね、ヒカキンさんなんだけど、で、味噌菌っていうのを出しますとね。で、先週本当はね、ラジオ終わった後、深夜本当2時とか3時とかにコンビニに行って買いに行こうと思ったわけ。なんか正直だからもう売り切れちゃうとかもあるかなと思ってね。なんだけど、もう結局もうラジオの後って意外と疲れるのよ、体ね。2時間とかずっと喋ってるから。その前、前説とかも含めたら4時間ぐらい喋ってるから、4時間半、5時間ぐらい喋ってるから。結構ぐったりしちゃって。でもちょっと、コンビニ行けねえなと思って。でもまあ、明日買えるだろうって思ってさ。で、寝たわけ。で、次の日起きてさ。で、仕事行く前ね、職場までの道のりの中に、セブンイレブンが、まあ、いくつかあるから、ちょっと早めに家出てセブンイレブンちょっと巡れるだけ巡って、で味噌菌あえば買って、で家帰ってきてからね、味噌菌食べようかなと思ってしたんだけど、どこにも売ってなくて、5店舗ぐらい回ったかな、朝から。ちょっと早めに出てさ、どこにも売ってなくて、味噌菌、味噌菌のコーナーはあるわけ。 そのカップラーメンコーナーって味噌菌って書いたんだけど、そこのコーナー全部、ガラガラなわけ。何も置いてないの。売り切れちゃってんのよ。どの店行っても。やべえなと思って。やっぱ前の日、ラジオ終わってあとすぐ、買いに行くべきだったんだなと思って。でさ、こんなのさ、やっぱ話題のもんだから、YouTube とかで動画にしたいじゃん。ねえ、再生数稼げそうじゃん。味噌菌。だから、どうしても欲しいなと思って。ねえ、Twitter とかもね、いろいろ見てさ、味噌菌在庫とかね、いろいろ見てさ。で、どこも売り切れてるっぽいのよ。ま、都心は特に売り切れたっぽいね。ちょっと地方の方行ったら、なんかまだ買えたとかってのあったっぽいんだけど、基本的にはちょっと都内とかはもうほんとどこもね壊滅状態だったんだよね。で、その中で、ちょっとツイッター見てたら、なんかうちの近くのセブンイレブンは夜に在庫がなんか復活するかもみたいなことを書いてる人いて、あ、そんなパターンあるんだと思って。だからもう、ね、朝のもう分はなくなっちゃったけど、夜再入荷して並ぶっていうね。そのパターンあるのかと思って。じゃあ帰りだなぁと思ってさ。で、帰り、いろんなね、セブンイレブン寄ってさ、見て。全然入荷してないの、夜。仕事終わってからだからね、20時半とか21時とかだよね。どこも置いてなくて。で、こりゃ今日、味噌菌の動画撮れねえなと思って。ね、このタイムリーなやつ撮った方が絶対いいのになぁなんて思ってさ。で、帰り、ほんと、うちの一番近い最寄りのセブンイレブン行って。で、味噌菌のコーナーには、味噌菌並んでないわけ。ここもないよなぁと思って。で、ふと、その、味噌菌の売り場の、ところに置いてある段ボールみたいなの。たまたま。そしたらその、段ボール積み上がってるところに、味噌菌があるのよ。味噌菌あんじゃんと思って。で、まだこれ出してねえぞと思って。でもこれ出した後じゃねえと買えねえのかなって思いながらさ、店内うろうろすんだけど10分ぐらい。でも、全然その段ボールから味噌菌出してくんないのよ。店員さんが。どうしよっかなーと思って。でも俺味噌菌の動画撮りてーよと思って。で、味噌菌も食いてーし、ね、YouTube の動画も撮りてーしって思ってさ。で、俺あんまりね、そういう店員さんに話しかけたりとかしないんだけど、普通は。でもここはね、ちょっと行くしかないなと思ってさ。店員さん、多分店長さんなんだよね。権限発動しねえかななんてちょっと思いつつ。店長さんに、まあ、品物をね、もう、まあ、味噌菌買えなかった場合の品物もちゃんとカゴに入れて持ってたから、で、レジ行って、で、レジにカゴを置いた時に、その店長さんに、あそこに置いてある味噌菌の段ボールあると思うんですけど、あれって買えたりしませんか？って聞いて。そしたらなんかちょっと待ってくださいね、つって。で、他の品出ししている他のスタッフの人がいて、で、その人に聞いてくれて、店長さんが。あの味噌菌ってさ、って、もう出しちゃっても平気なやつなのって聞いて。で、いいですよ、みたいに言われて。で、あ、じゃあ大丈夫ですよ、って言われて、で、味噌菌、ラーメンのね、味噌菌っていうのがちょっと、じゃあ、二つお願いしますって、ね、ちょっと欲張っちゃって。二つお願いします。したら、あと、店長さんやっぱいい人なんだね。こっちのご飯のタイプのやつもありますけどって言われて。味噌菌って、今回二つ出てて。味噌菌濃厚味噌っていうのと、味噌菌飯濃厚味噌っていうカップ飯も出してんの。で、その飯の方も教えてくれて、じゃあそっちの飯の方も2個いいですか？合計で4つ。ねえ、お願いしてさ、買って。ラッキーしてんなーと思って。ほんとその時ね、もう、メルカリとかでも転売とかめっちゃされててさ、もうすげえ高騰してんだよ。手に入んねえから味噌菌。でも俺は帰りちゃんと普通にセブンイレブンで買えたぜと思ってさ。で、家帰って。で、 もうそのすぐ撮影だよね。じゃあ、味噌菌のね、動画、ね、すぐ撮って、で、出さなきゃと思って。で、まあ、食べたんだけど。まあ、動画見てくれた人はわかると思うんだけど、まあ、見てない人はね、ぜひね、見てほしいなと思うんだけど。まあ、ちょっと忖度ある感じでね、動画撮っちゃったところあるんだけど、正直なところ、味は普通です。うん。まあ、食べてない人いたらね、あれなんだけど、普通です。もう麺が、結局カップヌードルの麺だから、だからカップヌードルヒカキン味みたいな感じ。うん。ねえ、だから、あ、新しいカップヌードルのね、味出たんだ。食べたら、あ、結構うまいじゃん、カップヌードルの新しい味。っていう感じ。うん。だから、まずいわけじゃない、全然。全然まずくないんだけど、普通に美味しいんだよ。だけど、普通なの。なんか、もうね、ヒカキンが、もう、開発に1年かけたとか言ってるのよ。で、そんなことも言ってるし、さらに、ずっと、その YouTube 休んだことなかったんだけど、ね、YouTube とか SNS とか休んだことなかったんだけど、これの発売のために10日間ぐらい休んでんのよ。そこまで時間をかけて、で、ヒカキンってすごい、ラーメン好きだからね。もう夢が詰まってるわけ。そんなラーメンだから、なんか、想像を超えてくるんだろうなってちょっと思ったのはあったんだけど。まあ普通なんだよね。まあ普通に美味しいカップヌードル。味噌、濃厚味噌味。でした。だからいろんな人がレビューしてるけど、まあどの人の言うこともね、理解はできるのよ。美味しいっつって。ね。こんな美味しいのないよとか言ってる人もいるけど、いやそれもわかるよ。美味しいし。あとやっぱりヒカキンの思いとかもあるから、なんかそんな無理にもできないじゃん。とか思うし、だってヒカキンさんそんだけ時間かけたんでしょ。まずいって言ったらなんかかわいそうだなって思っちゃうよ。やっぱり。で別に、ね、しかも別にまずくないしっていうね。だから美味しいって表現しちゃうんだと思うんだけど。でまあ普通よ。ね。普通に美味しいカップヌードルでしたと。で、あとよく言われるのは、ヒカキンのその、味噌菌、高いっていうね、風に言われるんだけど、意外と高くなくて、これ、本当は。っていうのが、ヒカキンのね、この、味噌菌って、322円すんのよ、税込み。高いじゃん。ね、カップヌードルで322円、高いよって思うじゃん。でも、そうでもなくて、っていうのは、今、値上がりしててさ、カップヌードル。カップヌードルのビッグってあるじゃん。サイズね。普通のサイズじゃなくて、ちょっと、一回り大きいビッグってあるじゃん。味噌菌ってあの大きさと一緒なのよ。で、じゃあ今カップヌードルビッグっていくらすんのって話なの。昔の印象だと200円ぐらいじゃん。今税込み270円なのよ。高いのよ。だから、味噌菌と50円ぐらいしか変わんないの。だから、ね、その、特別なカップヌードルって考えたら、プラス50円ぐらいしか変わんないわけよ。全然高くないのよ。正直。味噌菌って。ね、322円のカップヌードル高えだろうと思うんだけど。今のカップヌードルは高いんだよねって話。だったんで、だからまあまあいいんじゃないかなと思うんだけどね。ただ、まあリピートあるっていうと、ない。うん。なんか、なんだろうね。俺もうちょっと、その、肉味噌っぽい味噌ラーメンが好きなんで、セブンイレブンで買うんだったら、カップラーメンのスミレの味噌味の方が俺は好きかな。値段あんま変わんないしね、言ってもね。なんで、そっちの方が肉味噌っぽいし、麺もね、その、ノンフライ麺だし、とか。全体的に、スミレの方が、まあ、かなり違うね。相当うまいと思うよ。だから。まあ、そんな感じかな。うん。あとカップ飯の方もね、食べたけど。カップ飯はね、ありだと思うわ。今カップ飯って結構ね、カレー飯しかないじゃん。って考えると、その濃厚味噌味で、ニンニクが結構がっつり、ラーメン以上に効いている、カップ飯なのよ。これで結構唯一無二だと思うから、俺は美味しいなって結構思ったんで、 カップ飯の方はありかな、って思いました。まあ人それぞれ好みがあると思うんでね、あれなんですけど、そんな感じで。ちなみにあの YouTube の方でね、動画の方は次の日かな、まあ編集し、次の日休みだったんでね、編集して夕方ぐらいに上げたんですけど、5日間ぐらい経って今再生数が350再生です。全然伸びませんでした。で、まあ普通だよね、普通の伸び方、でした。いつも特になんかそのね、そのタイムリーなとかね、あんま気にせずに出してるのと変わんないぐらいの再生数かなと思ってね、ちょっとビッグウェーブに乗れませんでしたけどもね。で、その代わり先々週に出した他のカップラーメン、王道屋のカップラーメンなんだけど、これがね伸びてんのよ。っていうのもなんかちょうど今のタイミングですするくんだったりとか、それこそ王道屋のね公式のチャンネルとかでも王道屋のカップラーメンの動画出してて、そういうのもあるのかもしんないんだけど、先週の時点でもね再生数が2554再生されてて、ここ最近のスマッシュヒットだったわけよ。それが1週間経ったらですね、今総再生数、王道屋のカップラーメンのやつ6000再生されてます。先週よりもはるかにね、そっから3500再生ぐらい増えてっかんね。すごいなと思って、後伸びすごいなと思ってね。え、で、まあ、いろんなコメントもね、来ててさ、そのカップラーメンのコメント欄に、美味しくねえだとかね、なんか、麺が美味しくねえとかね、麺が美味しいとか、スープが美味しくねえとかね、こいつの言うことは嘘だとかね、いろいろ言われてんだけど、まあ、正直、王道屋のカップラーメンは、その、お店で食べる家系の味とは全然違うからね、ただ、これまで出してた他の家系ラーメンのスープと比べてみてよと。アプローチが違うんだよと。だからこそ、今回の王道屋のカップラーメンのスープっていうのは、これをベースにして今後変わっていくよと。今までの家系のスープ、家系ラーメンのカップラーメンのスープだったら、もう、進化がないのよ、こっから先。なんだけど、今回の王道屋のカップラーメンのスープであれば、こっからさらに進化していくことができるっていうものだったわけ。本来のお店で食べる家系ラーメンのスープに近づける進化ができる最初のベースのスープっていうのが今回の王道屋のカップラーメンのスープなのよ。っていうこと。だから、すごく頑張りを感じたし、可能性を感じたの俺は。っていうような話をしてるんだけど、まあ、そこまでは伝わんないよね、やっぱね。まあ、動画なんて短いからさ。だから何とも言えないけど。でも麺とかもね、ノンフライの麺だしさ、いや、美味しいと思うよ。なんか縦長のカップラーメンとしては、なかなかないかなと思って。そういうのもね、今週もちょこちょこ食べちゃったんでね、ほんとね、ニンニク入れて食べちゃったりとかしてね、美味しくいただいてますけどもね。いや、まあ、そんなんで、まあ、ちょこちょこ YouTube の方もね、まあ、続けておりますが、一応先週のチャンネル登録者数からまた少し増えまして、先週266人の登録者数だったんですが、今週、272人、6人、ね、増えました。ありがとうございます。コツコツだなぁ。ね、日に一人ぐらい、っていう感じ。これだと年内1000人いかないぞ。ああ、なんかな、起爆剤が欲しいなと思うんだけどね。まあちょっとね、いろいろ考えていかないとなと思ってますけどもね。まあそうなんで、本当は味噌菌がね、爆発してくれるはずだったんだけど。ねえ、全然350再生だからね、なんでもないんですが。まあこれからもね、なんかタイムリーなネタがあればね、やってね。で、ちょっと動画撮っていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、ちょっとお便りとかもね、いただいてるからね、ちょっとお便りも読んでいきましょうか。ラジオネームが、こちら、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。日付変わって、16日から販売の、 丸亀製麺うどんシェイクは、すでにご存知でしょうか。5種類あるみたいですね。なんか食べづらそうですけど、どうなんですかね。動画待ってますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そっか、今日からなんだね、日付変わってね、16日からなんだね。だからもうすでに発売されてるんかと思ってた俺。なんかどっかのネット記事とかで見てたね、見たことあったんだけど、まだ先行発売とかね、試作品だったのかなそれね。ちょっと食べてみたいよね。丸亀製麺うどんシェイク、なんかそのうどん筒状っていうかね、筒状の中にその具材だったりとかうどんとかスープとかが入ってて、でそれシェイクしてで混ぜて食べるみたいなね、やつらしいけどね。ちょっと気になるよね。5種類あるんだ。毎日やる？1日1個。今週ね、今日のね、丸亀うどんシェイクはこちらっつって。シャカシャカシャカシャカっつって。ね、5日連続でね、全種類やる？伸びねえな。タイムリーだけど。ね、350再生だろうな、これな。下手したらな。うん、ちょっと食べたいよね、普通にね。丸亀製麺が意外と遠いんだよね。職場からもちょっと遠いのと、あと、うちからは近くにないから、まあ、渋谷の駅前まで行けばね、あるんだけど。だからね、意外とないんだよね、丸亀製麺もね。なんだろうね、渋谷。まあ、うちがでも完全に渋谷の端っこだからね。うん、そういうのも、そういうのもあるんだろうけどもね。丸亀製麺のシェイクもね、ちょっと近々行こうかなと思いますから。行ったら動画。まあ、何かしらにはね、普通の動画になるのか、ショート動画になるのかちょっとわかりませんけどもね。ちょっと行ったらね、ちょっと撮影の方はしていきたいなと思いますけどもね。やだよね。ただ昼休みとかさ、ねえ、だってシェイクしなくちゃいけないわけじゃん、それさ。したら、ねえ、昼休みにさ、おじさんがさ、ね、カメラ片手にさ、シェイクしてんだぜ。何やってんのあの人つって。もう恥ずかしいよね、ほんとね。うん、羞恥心がね、私ありますから結構ね。ちょっとやっていくの大変だなと思いますけどもね。だから、やっぱ買って帰ってきて、家で振るのがいいのかな ?5 種類ね、うん。全部。で、結局5種類全部食べちゃうんだ、その日にね。だって、1種類で1人前でしょ ?5 個食べたら5人前でしょ、食っちゃうんだよね。意外と。うどんって食べられちゃうじゃん。ね、食生活見直せっつって。ね。チョコザップ行きますっつってんのにね。まだ食べちゃうっつって。ほんと。今日もね、またカツヤでさ、新しいのが発売されてて、カツヤの海苔弁っていうのが発売されたの。これはお弁当として持ち帰ることもできるんだけど、お店店頭でね、普通にイートインでも食べられるんだけどね。その時は、お弁当形式じゃなくて、ちゃんとプレートにね、乗って出てくるんだけど。で、これが結構高いのよ。800円ちょっとすんだよね。850円ぐらいすんのかな。で、海苔弁なんだけど、弁当があって海苔がちょっとあるんだけど、その上に揚げ物が盛りだくさん乗ってんのよ。でもさ、旬じゃんと思って。だからさ、で、まあ、ショート動画も撮らなくちゃと思ってさ、ね、旬なものがいいかなと思って。で、撮るんだけど。もう太るよね、ほんとね。旬な食事ばっかり撮ってたらね。だからまあ、せめてね、食事撮った分はね、体動かさないとなと思うから。ね、やっぱチョコザップ頑張んないとなっていうね、ところでございますけども。そんな感じかな。で、あとはね、いただきましたお便りの方ですね。こちらもご紹介。ラジオネームどうも僕ですさん、パルさんは母の日や父の日のプレゼントを贈る習慣があり、とても良い家庭に育ったんだなと感心しています。ちなみに今回の母の日には、お母様に何をプレゼントしたのでしょうか。ぜひ教えていただければと思います。あとパルさんは子供の日には何をもらっている、要求していますかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。母の日、この間の日曜日が母の日でしたね。で、俺正直ここ3年ぐらい母の日のプレゼント送ってないのよ。確か2年は送ってない、確実に。3年はちょっとわかんないんだけど、っていうのも、 理由が二つあって。一つは金がない。ね、母の日の誕生、なんかプレゼントぐらいな、ね、金出せやって話なんだけど、まあ金がなくて。ね、ここ2年ぐらいね、一番金なかったからさ、2、3年ね。なんで、まあプレゼント送れないってのもあったんだけど、でも、まあ無理してね、送ればよかったんだけど、その無理しないっていう選択になったのが、やっぱコロナになったじゃん、世界、ね、世間的にさ。で、母親は、ちょっとコロナ結構気にしてる人で。だから、できる限り、人と会わないように、してたんだよね。特にその最初の頃とかはね。だから、その宅配便のお兄さんとかが、ま、持ってくるわけじゃん。母の日のね、プレゼントね。送ったらさ。だ、そこの人との接点とかも、あんま、多分よろしく思ってないと思うんだよね。だって、荷物受け取るってさ、ねえ、人とめっちゃ近づかないといけないじゃん。それこそね、じゃあここサインしてくださいとかさ、で荷物受け取ったりとかさ、その人と対面しないといけないわけじゃん。それ嫌かなと思って。で、それで1年目の時は確実にそれ多分、嫌だろうなと思って、で、送らなかったのもあるのよ。で、そっから2年目、3年目と、ね、結局それが続いてたんだけど、でも、今回、まあね、私も今の仕事始めてね、約1年半ぐらい経って、ちょっと財政の方もね、落ち着きましたと。ね。一時本当やばかったけど、今落ち着きましたと。っていうのと、プラス、ね、コロナの方も、ね、5月の8日からだっけ？ね、第5類になったとかね。あと、ちょっとマスクの方がちょっと緩和されたとかね。そういう話も出てきたから、で、感染者数とかもさ、今、ね、別にそこまでなんかってわけでもないのかなっていう感じだから、もう一応いいかなと思って。つうわけで、今年は、ね、母の日に、プレゼントをちょっと送りました。ただ、母の日に届けたんではなくて、母の日に注文したんでね。うん。その、俺もちょっと、結構迷ってたのよ。今年送るか送らないかね。迷ってたんだけど、で、母の日になって、やっぱ送ろうと思って。で、ちょっと遅ればせながらっていう感じで、ちょっと送ったんだけど。で、結構いつも母の日とかね、父の日とかね、送るものって結構迷うのよ。どうしようどうしようつって、いろんなサイト見てね。で、あれでもね、これでもね、つってさ、どれがいいんだどれがいいんだってやるんだけど。今年はね、あんま考えずに、送りました。もう送ることが大切だなと思って。うん。そっから始めようと思って、また。うん、まあ、とはいえね、なんか可愛らしいのをね、送ったけど。まあ、物は、なんだろう。多分、柴犬の、顔。可愛い顔のぬいぐるみみたいな、顔みたいなのあるんだけど、その、カバーのついているカーネーションの鉢植えみたいな感じかな。そう言うとね、見た目的にちょっとグロくなるんだけど、何がグロくなるかっていうと、ちょっと今見れるかな。一応楽天でね、購入したんですけどもね、楽天の注文履歴を見るとね、その画像が見れるのかなと思うんだけど、可愛い柴犬がいるわけ。で、その頭からカーネーションが生えてる感じなの。な、脳から、昔あったじゃん。ちょっとグロい漫画でサイコってあったじゃん。サイコの第一巻でさ、脳から鼻生えてる死体とかあったじゃん。あれの柴犬バージョンになっちゃうんだけど、うん、ちょっとグロいな、そう思うとグロいんだけど。でもサイコとか知らなければ、あ、可愛い、頭からお花咲いちゃってるってぐらいで済むと思うんだけど、なあ、多分、俺世代ぐらいの人はさ、あの時サイコ、見てたじゃん。漫画のサイコ。なあ、脳からな、花入ってたもんな。衝撃的だったもんね、グロさ。だから、あれの可愛い版、ね、あれをね、送りました。一応なんか、3000円ぐらいのと4000円ぐらいのあったんだけど、 まあなんか大きい方がいいかなと思ってね、4000円ぐらいのね、うん、やつ送りました。そんな感じ。な、特になんか一緒にね、スイーツがついてるよとかそういうんじゃないんだけど。で、うちの親っていうか、わかんないけどね。まあうちの感覚だと、基本的になんか、残るものの方が、いいかなっていうのがあって。もちろん、ね、年も年だからさ、どんどんどんどん断捨離とかしていかないとね、整理していかないといけないのはあるんだけど、ただなんか消えちゃうのってなんか寂しいじゃんっていうのもあって、だから、全部が残るわけじゃなくて、ちょっと一部残るような感じ。だから今回だと、その、柴犬の顔のね、形した、なんかそのカバーというか、でね、一応残るから。それなんか小物入れとかにしてもらったりとかね、すればいいかなと思うし、って感じで、うん、あんま消え物好きじゃないんだよね、俺ね。うん、まあ、消え物でもいいんだろうけどね。だからなんか、カーネーションと、なんか、ちょっとね、お菓子とかね。いいと思うんだけど、でもなんかね、なんか寂しいじゃん。だからなんか残るもの、ちょこっと残るもの、とかっていうのがいいかなと思って、母の日は特にね。うん。でも、父の日の場合だと、なんかまたちょっと別の感じになるんだけど、テイストはね。まあ、そんな感じ。でもまあ、サクッと、今回決まった、本当に。楽天のページパーって開いたら、なんか、ああ、柴犬の頭から花咲いてんな。これでいいや、と。珍しいよ、こんな、パッと決まったのね。だからもう気持ち的には本当になんか何でもいいからその母の日にプレゼントするっていうのを再開しようっていうのをちょっとそれが最優先だったからさ、だから何でもいいやではないけどもちょっと送ることにまず意味あるかなと思って、うん、今回は送ったっていう感じでございますね。まあ、だから明日ね届くと思うんで、多分届いたらね母親から写真はね届いてありがとうって写真が多分来ると思うんだけど、まあね、無事それが届くことをね祈っておりますけどもね。で、あと特になんか母のまあ母の日父の日はね、まあだから再会で来月ね父の日あるからね、まだ父の日でもなんか送ろうかなと思ってますけど。で、別になんか子供の日に関してはね、特に何もねもらってもいないし要求もしてないですけど、昔はねやっぱね、大きなイベントだったのよ。子供の日って。俺の中の大きいイベントとしては、子供の日、誕生日、クリスマス。これが、三大プレゼントがもらえる日だったのよ、ちっちゃい頃。他はないよね。子供の日はね、なんか買ってもらえる日だったんだよね。ファミコンのソフトとかさ、ロボットとかさ、買ってもらえたのよ。で、誕生日も買ってもらえるじゃん、なんか。で、クリスマスは一応サンタクロースっていう体でね、サンタさんからなんかもらえるじゃん。3回だ、年3回なんかもらえたのよ。で、お正月はね、お年玉は別だからさ、お金だからね、そういうプレゼントとかじゃないから。プレゼントこの3つなんだよね。だから子供の日ってすごい楽しみだったんだけど。で、一応今年の子供の日は母親からね、写真が送られてきて、なんか、ね、リンゴね。なんか、リンゴに細工をして、鯉のぼりの、ね、なんか、感じに、ちょっとした細工したリンゴをね、写真撮って、ね、送ってきてくれましたけど、ね。いつまで経っても子供なんだから、俺は。ね。そりゃそうなのよ。親にとったら子供なんだから、一生ね。俺が50になろうが60になろうが、親にとっては子供なのよ。おっさんだなーなんて思いながらも子供なのよ。ね。腕の中で抱いてたのよ、赤子を。それが俺なわけ。ね。だから変わんないのよ。ね、親からしたら、ね、面影はあるわけだからちっちゃい頃とさ、ね。それはね、ハゲたりもするかもしんないし、加齢臭するかもしんないしね。で、デブったかもしんないけど、でもやっぱりね、ちっちゃい頃と変わんない部分はいっぱいあるわけでさ。だからやっぱり可愛い子供なんだよね、って思うよ俺は。だからね、まあ40過ぎでもね、子供の日にね写真送られてくるっていうね、まあいいことかなって俺は思うけどね、まあそんな感じでございます。で、 なんか、まあ、ちょっと母の日ね、ちょっと送るっていう風になった気持ち。まあ、いろいろあるんだけど、なんかさ、今、生きてる中でね、特になんかすることなくて、することなくてって言ったらあれなんだけど、なんか人生することないなって、暇だなっていうか飽きちゃったなみたいな、そういうちょっと今状態なんですよ。特になんか、やりたいこともなくてね、人生。それこそなんか死ぬまでにやりたいことリストとかあるじゃん。100みたいな。それすらないんだよね、別に。もうやったかなみたいな。ある程度。ね、42になってさ。それなりにいろいろ俺もやってきたじゃん。ね、浅いかもしんない。ね、そんななんか深くね、深掘りしてなんかやったわけではないかもしんないけど、浅いところのことを、まあ、結構一通りやってきたタイプだと思うのよ。まあ、それはね、ラジオ15年やってればさ、いろんなもんね、手出さないとね、毎週喋れませんから、まあ、やってきたと思うんだけど。だから、もう別にもう、ある程度、ね、やりたいこともやったし、で、あと、その、未来的になんか希望を持てるような未来があるかっていうと、そうでもないし、みたいな。こっから成長があるかとかって思うと、もうそういうのないし、みたいな。だからなんか、結構もう人生も、なんか、諦めてるというか、これから先どうしていこうかな、みたいな、いう状態ではあるんですよ、私ね、今ね。心の中では。だから、なんか別にしたいこともなくて、ほんと。どうしよっかな、なんて思ってんだけど、で、そんな中ちょっと思ったのが、まあ、正直今やりたいことって何かなっていうと、唯一あるとしたら、まあ、親孝行ぐらいなんだよね。っていうところに行き着いて、だからちょっと母の日、ね、プレゼント送ろうかなって思ったのもちょっと若干あるよね。いや、リアルになくない？なんか。いや、もちろん、ね、結婚したりとか子供がいたりとかしたらまた別だと思うよ。で、仕事バリバリ働いてとかさ、なんかね、金稼いでとかさ、そういう人だったらまあなんかいろいろね、あるのかもしんないけど、なんかそうでもない。なんか、ぬるま湯な仕事をして、で、人一人が別にまあ満足なね、特にその贅沢するわけじゃないけども、別に不自由なく過ごしていけるだけの収入があって、で、別にこれからね、彼女ができたり、結婚したり、子供ができたりとかもなかなか難しいかな、みたいな。で、能力的にも、これからなんか成長して、仕事バリバリするようなこともないかな、みたいな。プライベートでいろいろね、頑張って、なんか活動もしてるけども、それがなんかバズるようなことも、まあ、なかなかないかな、みたいな。そういうなんか、状態。もう自分に対しての期待がなかなかもうできない状態。ってなると、あと何しようってなると、本当なんかもう親孝行ぐらいしかねえなと思って したいことも。だから、ね、親孝行しようと思って。だから趣味親孝行、今、そんな感じの境地に今ね、達しておりますけどもね。でもそのぐらいしかないよな。結局自分に対して諦めちゃってるってなると、あと人に対して何かするしかないじゃん。友達に対して何かするとか、ね、その親に対して何かするとか。でも親なんだよね、結局ね。って思う。親はさ、なんだかんだ、ね、さっきも言った通り、子供のことは子供だと思ってるから、ずっと。で、血が繋がってるわけだし。だから、ね、その人たちが、なんか、少しでも幸せだなって思ってもらえるようなこと。まあ、一番いいのはね、俺が結婚してさ、ね、孫を見せてあげるとかってのは一番親孝行だと思うけど、それできんからさ、多分ね。わからんけどね。だから、まあ、少しでもね、こうやって、母の日だったりとかね、父の日だったりとかにちょっとプレゼント送ったりとか、あとね、月に一回ぐらい、ね、実家に顔出したりとか、まあそういうことかなと思って。特にしたいこともないしと思って。ねえ、まあ、そういう境地に今達しておりますね。まあ、来週どうなっていくかわかんないけどね。今週そんな気持ちになっておりますよ。というね、感じでございますな。 なんかないよね、やりたいことなんてね、生きててね。親高校ぐらいだよな、ほんと、なんて思ってますけどもね。いやほんとひどいのよ最近の暮らしが。この間あの土曜日かな、お休みだったんだけど、朝起きるじゃん。まあ、起きないんでね。まあ、朝起きて、で、ベッドの中で、携帯いじるじゃん。YouTube と Twitter 見るじゃん。で、なんか3時間ぐらい過ぎてんだよね。やべえやべえっつって。で、起きて。で、まあ、パソコンの前立って、YouTube 見るじゃん。で、あ、ちょっとオナニーでもしようと思って。オナニーするじゃん。で、ちょっと腹減ったなと思って。で、カップラーメン食うじゃん。で、飯食うとさ、眠くなんだよね、少しね。眠いなと思って。ベッド戻るじゃん。で、YouTube と Twitter 見るじゃん。見てる間に寝ちゃうじゃん。で、起きるじゃん。夜じゃん。で、また起きてさ、カップラーメン食うじゃん。で、オナニーすんじゃん。で、寝るじゃん、みたいな。そんな暮らしだったの、土曜日。家から一歩も出ないでね。買いだめしてあったカップラーメン食って。みたいな感じだったわけ。でも、それやってさ、いや、マジでなんか終わってんなと思って。命を垂れ流してるだけだなと思って。なんかね、別にもっと目的を持って生きろとか、やりがいを持ってとか、充実した毎日をとは言わないけど、これはダメだよねとは思うんだよね。ただただ、死ぬのを待ってるだけの人生みたいな状態。だって明日も明後日も同じじゃん。仕事がなかったら。さっき言った通りのルーティーンを死ぬまでやるだけじゃん。下手したらね。全然やる気とかが起きなければさ。しかもなんかもうね、何でもめんどくさいと思っちゃってるからさ、今さ。だから、ちょっとやばいなと思ってて。だから、本当だから今死ぬまでにしたいこととかも別にないし、できなかったらできないでいいや、なってるし。もちろんあるよ、いくつかね。やりたいこととかあるはあるけど、もうある程度やってきちゃったし、まあ、できなくてもいいや、とか。ねえ、ちょっと諦めも入っちゃってるんだけど。でもよくないよね、諦めって。本当に。諦めると心が死ぬんだよね。って思ってさ。もう、いや、結婚できねえや、とかね。諦めるじゃん。そうするとさ、なんか一つ心が死ぬんだよね、多分ね。でもなんだかんだ無理かもしんないけど諦めてなければ心は死なないんだよね。で一回死ぬと多分戻んないんじゃないかなと思うのよ、心って。これわかんないけどね、全然結論出てないからあれなんだけど、俺ここ最近やっぱりちょっと心が結構、ボロボロで、で、ほんとなんか、特にやりたいこともないなーとかさ、いろいろ思うわけよ。ね？さっきもなんか、命垂れ流してるだけだなーとか、死ぬのを待ってるだけだなーとか、いうのを思っちゃうと、思った瞬間、心死ぬんだよね、少し。一回思っちゃったから、そのことをね。そうすると、この思ったっていうこと、でもう消せなくて、だからもし俺がこれからねやる気がちょっと出てきて体も動くぞね、これからどんどん頑張っていくぞとか思ったとしても、一回思っちゃったさっきのこととかっていうのは記憶から消えないから、やっぱ心の一部死んでんだよねと思って、って思っててさ、だから本当記憶でも消さない限り心の傷って癒えないよなって、 だみんないろいろね、思うところあると思うよ。そのなんか、ね、過去のトラウマとかさ、フラッシュバックしてね、なんかいろいろ思い出しちゃうなとかって、あると思うよ。すごい昔ね、子供の頃にこんなことやって、未だに思い出しちゃうなとかさ、いろんなあるかもしんないけど、だ心の傷ってさ、どうすんだろうね。言えないよね。だ感知はしないじゃん、絶対。記憶を消さない限り。残ってんじゃん、絶対。ただ、緩和はできるんだよね、多分ね。その穏やかにするとか、緩やかにしたり緩和させるっていうことはできるのかもしんないけど、完全に感知ってのはないんだよね、多分ね。心って。体はある程度感知するじゃん。心はね、ちょっと感知しないよね。一回死んだら。何かしら残ると思う、ね、傷がね。なんてことをね、思ったりしてますけど、私ね、ほんとね。よくないよね。だから、これも全部でもわかんない。ね、丁寧な暮らし始めて、で、食事だったりとか、体動かしたりとか、でいろんなことして、で、そこで、もしかしたらね、その、なんか、パートナーがね、できて、子供ができて、とかがさ、もしあったら、俺も、その心の傷というか、勝手に傷ついてるだけなんだけど、俺正直ね。誰かに傷つけられたとかっていうのも、まあ、中にはいるけど、言うほどじゃないからさ。ただ自分で自分を苦しめてるというか、勝手に傷ついてるだけなんだけど、勝手に絶望してるだけなんだけどさ。だからね、それも少しはね、多少は言えるかもしんないね。傷は残るよ、もちろん絶対。根っこは残るんだけど、でも、その、傷をあんま気づかなくなるぐらい、もしかしたら、幸せっていう言葉が正しいかわかんないけど、そういう状況に、そういう心に、まあ、なってく可能性はゼロではないのかなと思って。ただ、今は、なんか、ね、別に俺が幸せになったところで、なんかどうでもよくねみたいな。ね、いうところもなってんだよね。どうでもいい。すべてが。うん。って状況なんだよね。まあ、かといって、その自暴自棄っていうのともまた違うのは違うのかなと思うんだけど。ね、自暴自棄だったらさ、もっとじゃあもうお金も全部使っちゃえとかさ、仕事もやめちゃえとかさ、ね、酒飲んで毎日なんか、ね、なんかむちゃくちゃ生活してやる。自暴自棄だってなるじゃん。それってさ、なんか、ね、明日、1ヶ月後、1年後、とか考えた時にさ、きついじゃん。だから、だってこの後さ、なんかまだ、頑張って生きようとかって思ったタイミングでね、その自暴自棄やりすぎちゃったらさ、大変じゃん。こっからまだ40年ぐらいあるわけだからさ、人生はね。生きようと思ったら。だから、そういうなんか、その、破壊的な自暴自棄ではないんだけど、ただ人生に対してどうでもいいなっていうような自暴自棄ではあるんだよね。だから別に何してもいいし、何もしなくてもいいし、みたいな、うん。どうでもいいし、みたいな。何したところで何にも変わらねえし、諦めがちょっと入っちゃってるのもあるんだよね、多分ね。だからなんか、あの、いろんなさ、悩み事とかするじゃん、みんな。で、どうしよう、どうしよう、もう死にてーとかさ。ねえ、で、そんな悩んだってしょうがないよ、みたいな話もあったりするじゃん。で、その時に出る話でたまにさ、じゃあ、ねえ、世界で考えたらとか、宇宙で考えたらとか、ね、自分なんてちっぽけなもんなんだからさ、ってねえ、気にしたところでさ、何にも変わんないよ、とかさ。ねえ、その粒子レベルで考えたらさ、みたいな。ねえ、別に、俺一人がね、そんななんか苦しんでてもさ、何にも変わんないからさ、みたいな。楽しく生きようよ、みたいな。ねえ、とか、なんか、ね、俺が仕事行かなくちゃ、会社回んねえんだ、みたいな。ねえ、でも別にさ、仕事行かなくてもさ、インフルエンザでね、休んじゃったと思えばね、休むし。 でも別に仕事は結構回ったりするじゃないとかさ。あ、そういういろんな話あると思うけど。なんか、それで、だ気にすんなよって話なんだけど、なんかさらにその奥行くとさ、だったら、別に俺いなくてもいいよねって、いう風にも言っちゃうよなと思ってさ。宇宙規模で見たらさ、ほんとミジンコみたいなもんじゃない俺たちなんてさ。だから、ねえ、ミジンコレベルの人間が悩んでもしょうがないよ。ね、うん、好きに生きたらいいよ、楽しく。っていうのと同時に、いやもうミジンコレベルでさ、だったら別に俺がいてもいなくても別に世界変わんなくねみたいな。だったらいなくても、とかなっちゃったりもするじゃん。とか、なんかそんな状況なんだよな。まあ、かといってね、なんか、そういう悲しい、ねえ、状況にしようとかって思ってるわけじゃないよ。ねえ。自らとかそういうのないよ。ねえ、親も健在だし、ねえ。だ、俺は趣味親孝行だから、親悲しましちゃいけないんで、だから親より先に死ぬっていうことは親孝行ではないんでね、やっぱりね。親はちょっと泣かしたくないんで。だから、まあ、親健在なうちは私も健在ですよ、それはもちろん。ねえ。ただまあ、わかんないよね。親が、両親両方とも亡くなった時に、もしかしたら選択肢の一つとしてちょっと浮上するとかはあるかもしんないけど、まあ基本的には今のところはね、だから、親には長生きしてほしいよね。俺のためにも。うん。うん、俺が生きながらえるためにも、親にはまあ長生きしてもらえたらいいなぁと思うよね。とかとか。ねえ、よくないね。いろんなこと考えちゃってね。ほんとね。ほんと、人生どうしよう。未来が見えないね。だから、チョコザップ行ってさ、ねえ、ちょっとダイエットも成功してね、体がムキムキになってさ、バキバキになってさ、ねえ、腹筋とかも割れたとするじゃない。体脂肪率もね、もしっかり頑張って、もう 1% 台だと。1% 台じゃないね。一桁台だと。なった時。かっこいい。ね。そんな体。そして AGA の治療もやってね。髪の毛もふさふさ。でもさ、別に結婚できないじゃん。彼女もできないじゃん。どうせね。うん、性格の問題よ、これは。ね。性格が違ければさ、別に俺の見た目とかで、全然彼女とかさ、いくらでも作れる人は作れるわけじゃん、どうせ。そんな見た目あんま関係ないよと。ね、コミュ力だよみたいな。ね、ポジティブだよと。そういうのでさ、彼女できたりするわけじゃん。でもそういうのね、ちょっとできないからね。年取ってくるとさ、結局仕事だったりとか年収だったりとかもあるわけじゃん。現実的な話もね、あるし。やっぱ40過ぎて、どっちか。ね、仕事なり年収なり。っていうのは、ある程度人に言っても、なんかおかしくないかなっていうラインにないと、40過ぎた時って、ちょっと難しいよね。女性から見られるっていう風に考えた時に。だから別にこれが、ね、今と同じ仕事して、ね、契約社員で、で、年収もね、まあ、人が一人暮らしていく分にはなんとかやっていけばいけるけどっていうぐらいのもので。っていう状況で、じゃあ体ムキムキになって髪の毛も生えたとしても、無理じゃん。40過ぎてたら。20代だったらいいよ。30代も前半だったらいいよ。でもね、やっぱ40超えてそれってちょっとまた違うじゃん。いうのもあるから、かといってじゃあ仕事どうするのって言った時に、ちょっと難しいかなとも思うし、正直今の仕事、ぬるくて、ぬるくてって表現もあれなんだけど、少し変わったのよ、体制が。今の仕事。前はちょっとノルマじゃないけど、一日にね、まあ、どのぐらい、なんかまあ、仕事やりましょうみたいな、このぐらいやりましょうみたいなのあったんだけど、平均的にはこんなもんですよみたいな。皆さんそこ目指して頑張ってくださいね、みたいなあるんだけど、今ね、なくなったのよ。 なくなったって表現わかんないけど、もしかしたらちゃんと上の方の人は把握してるのかもしれないけど、その人ね、一人ずつのそういう業務内容とかは把握してるかわかんないけど、今まではこっちがそういう記録をつけたのよ。まだ例えばで言うと、例えばじゃあ一日このぐらいのノルマっていうのを作業をしながらね、自分でつけて、それをまあ日報みたいな形でまあ報告するわけ、最後にね、っていう、まあちょっとフェイク入れてますけど、でまあそういう感じだとするじゃない。だから数字を把握されてたわけよ。なんだけどそれがまずなくなったのよ、こっちでそういうのつけるっていうことが。だからもしかしたら上の方の人たちは独自でつけてるかもしんないけど、まあなんとも言えなくて、わかるか、うん、調べたらわかると思うんだけどね。でもそういうのはちょっとなくなりましたと。だから本当に自分のペースって言ったらまたあれだけど、それもねもうちゃんと やってはいるんだけど、でもそこまで言われるような状況でもなくなってるんだよね今ね。うん、だからもう本当にひたすら8時間、うん、そういう作業をねずっと続けてるって感じになったから、まあぬるいのよ。しかも俺も期間もさ、もう1年半ぐらい経つから、それなりに慣れても来てるわけだよね。スピードが速いわけじゃないけども、こなれてはいるわけだから、なんかトンチンカンなことをするわけでもなく、まあ、真っ当な感じで、ちょっとスピード遅いみたいな人なわけよ。だから、別に、その、職場に対して害もないし、うん。それこそなんかあれば、その仕事も振られるし、みたいな。うん。っていう状況だから、まあ、やりやすい。で、最近、職場、すごい人が増えて、なんかね、めちゃめちゃ人増えてんだよね。気がつくと。なんか仕事もすごい増えてて、なんか去年とかだったらそんなになんかそのやる量っていうの、普通の量だったね。まあでもそれでもそのいる人数で作業して、まあまあ毎日ねこなすっていうぐらいの量だったんだけど、今はなんか変なんだよねすごく。まあちょっとそのフェイク入れながら隠しながら喋ってるから難しいところあるんだけど、正直、去年の倍ぐらいの作業量が来ちゃってるのよ、今ね。倍ぐらいでもあるよね、いつもね。なんか、急になんだよ。先月、先々月ぐらいから。急に増えて。なんだかわかんない、理由は。多分、誰もわかってないと思うんだけど。急に増えて。で、それもあってか、その人員もすごい今増やしてるところなんだよね。でも追いつかないぐらいなんか仕事来ちゃっててっていう状況なの。でも俺もね、もうね、中堅かわかんないけど、まあね、1年半ぐらい経ってるからさ、だから特にストレスはなく、うん、毎日やれてるのも良くないのよ本当に。ぬるま湯って言ったらまたあれなんだけど、だからね、ただ生きてるだけになってんだよね。正直何の変化もなく、うん、毎日仕事して帰ってきてみたいなだけ、うん、それも良くないんだよななんて思ってはいるけどもね。とかとかで、あとは今週話したかったことまだちょっとあるんだよな。もう気がつけばね1時間ぐらい喋ってるんでね、まあさっとね、思ったこと、今週喋りたかったことを軽く喋って終わりにしたいと思うんですけども。今週思ったことはね、そうだね、味噌菌でちょっと思ったんだけど、その、セブンイレブン回ってさ、意外とね、手に入んなくて味噌菌が。でもこれって、いいなと思って。なんかさ、現代って、結構、品物ってさ、まあ、デジタルなものとかも結構多かったりもするからあれなんだけど、大体手に入るじゃん。その、ものもさ、結構受注生産だったりするのも多かったりとか、で、ネットで買えたりとか、なんかさ、わざわざお店に行かなくてもさ、手に入ったりとか、 大概のものって、まあ、なんか、ちゃんと調べたりとかすればさ、手に入るじゃん。まあ、メルカリでもいいけどね。そういうものによってはね。まあ、お金と時間とかね、あんま関係なく考えれば、まあ、大概のものは手に入ると。なんだけど、やっぱこうやって、その、タイムリーにね、どうしても今日手に入れたいとかさ。でも手に入らないみたいな、あるじゃない。でそういうのってすごい大事だなと思って。なんか、ほんと手に入っちゃうからこそ、その喜びもなくなっちゃうけど、本当にその、例えばじゃあ昔で言ったらたまごっちとかさ、買えなかったよね。全然手に入んなかったよ。で、あれを手に入んなかったものが、手に入った時の喜びってあるじゃん。昔ってそれがすごいいっぱいあったと思うんだよね。ゲームカセットもそうだよね。ファミコンのゲームとかも売り切れちゃって買えない。ね。で、あ、そう入荷したらしいぞって買いに行ったりとか、発売日にね、行列で並んだりとか。あ、ね、びっくりマンも一人3個までとかさ。なんかそういうさ、制限があったんだよね。だからこそ、手に入れられなくて、それを手に入れるから嬉しかったんだよね。で、それは別になんかプレミア価格とかなってるわけではなくてさ、で定価で買うんだけど、みたいなさ、のもあるから、なんか、味噌金でそれをなんかちょっと思ったんだよね。そう、今の時代、そのなんかその感動が薄れてる感じがするんだよね。生きてて。それってやっぱり何でも手に入っちゃう、ね、世の中、便利だからすごくいいんだけど、でもそうじゃないよねって。だからもっと不自由な方が喜びは大きいよねとは思うよね。何事も。っていうのなんか改めて感じたかなっていう。ね、そんなところ。ね、でございました。で、あとはですね、他の話なんですが、そうね、そうそうそう。他はね、大した話もないかな。一個映画の話。映画見に行ったのよ、今週。今からする？映画の話。まあ、そんな、ね。じゃあ、サクッと話して終わりましょう。特にあらすじとかもクソもね、私ないんでね、言うほどね。なんですけど、ちょっと見たい映画が一個あって。で、それが、世界の終わりからっていう映画なんだけど。まあ、あんまみんな知らない気はするんだけど、っていうのも、そんなになんかいろんなね、大きなところで上映してるような作品じゃなくて、結構小規模でね、上映してたりするの。で、なんでじゃあその映画見ようかと思ったかっていうと、監督が、キリア監督っていう監督で、キャシャーンとか、ゴエモンとか、あれ撮った監督ね。で、宇多田ヒカルさんの元旦那だよね、キリア監督ね。宇多田ヒカルさんの PV とかね、トラベリングの PV とかね、撮ったりとかして。で、そのキリア監督の最新作の映画っていうことで、この世界の終わりからっていうのが、上映開始されましたと。4月かな？からなんだけど。で、何やら、キリア監督、が、もう映画はこれで最後ですと。だから最新作かつ最後の作品って言ってたの。だからちょっと見たいなと思って。ただ俺キャシャーンもゴエモンも見たいな見たいななんて思いながらまだ見てないのよ。だそんな人間なんだけど、ただやっぱりその一人のね監督の集大成じゃん。ね、最後の作品だと。だからちょっと見たいなと思って、でどこでやってんのかなーなんて思って、で調べたらいつもよく行くね俺映画館新宿のバルトナインってところによく行くんだけど、でバルトナインでやってたのよ。だからあ、じゃあバルトナインで見たいなーなんて思ってて、でちょっとね日付がいろいろ経ってって、で5月の11日、まあ、仕事だったんだけど、どうしようかなと思って、帰りに映画見るか、でも仕事の帰りだからもうなんかしんどいかななんて思って、どうしようかなみたいなで考えてて、でふとそのバルトナインのその横上映のスケジュールとか見てたら、 なんか、5月11日までって書いてあるのよ。と思って。で、見たら、なんかもうバルト9では、5月11日で、世界の終わりからの上映が、もう終わっちゃうらしいのよ。じゃあ、これ見るしかないじゃんと思って、仕事帰り、ね、ちょっと予約だけしてさ、で、行ったわけ。で、一応作品としては、これが、ちょっと長いんだよね。この映画。2時間、ちょっとあるんですよ。135分。2時間15分。結構長いんだけど。で、これどんな作品なのかっていうと、まあ、ホームページからね、拝借いたしますと。絶望しか見えないこの世界は救われるべきなのかっていうね、ことで、なんか、事故で、あ、これか、ちょっとだけネタバレになるよ。ね、気持ちね。うん。ただ、まあ、イントロダクションなんでね。まあ、このぐらいはホームページに載ってるやつなんですけど。事故で両親を亡くし、自身も生きる希望を失いかけている中で突然、世界を救う使命を託された女子高生の花。巻き起こる様々な困難を前に、戸惑いながらも、世界を救うために奔走する。で、主人公花を演じるのは映画空白探すなど話題作に出演第77回毎日映画コンクール、女優助演賞を受賞し今最も注目の女優伊藤葵。彼女にしか出せない独特なオーラと確かな演技力で等身大の姿を体現する。共演にまあ、いろんなキャストがね、豪華なキャストが集結し、物語を彩る。ということで、で、キリア監督のね、描く終末の物語、最新作にして最後の作品、というようなことが書かれてるわけ。で、まあ、なんだかわかんないよ。ね。で、ちょっと見たいなと思って。で、見たわけ。で、特にストーリーとしては、なんとも、まあ、触れないけども、でもまあまあ、出演してる人とかを触れることによって、ね、まあ若干ストーリーとかはね、見えてくるのかなってあるんだけど、まず、学校の先生がいるんだけど、俺見たことあんな、この先生と思って。したら、岩井俊二監督。ね、俺の好きな、その4月物語とかさ、ね、他にもなんかまあリリーシュシュとかね、うん、なんかいろいろあると思う、ピクニックとかあるかな、ね、まあ、それの岩井俊二監督がその先生役で出てんのよ、学校の。なんかね、違和感ないのよね、いそうみたいな、学校の先生いそうみたいな感じなのよ。演技もね、なんか上手くてさ、上手いって自然な感じでね、よくてさ、岩井俊二監督出るんだと思って、でそんなんから始まってさ、で、で見てたらね、途中で、警察、まあ、警察って表現がちょっとあれなんか公安というかね、警察の人がちょっと出てくるんだけど、で、男の人出てくるの、警察のね、結構メイン級の人がいるんだけど、で、ナイツの、お笑いのね、お笑いのナイツの土屋さんっているじゃない。が出てくんのよ。ナイツの土屋、ね、なんか最近よく俳優業やってるみたいなことを聞くからさ、やってんだと思って。こんなね、キリア監督の最新作のね、世界の終わりからで結構メイン級で出てんじゃんと思って、すげえなと思って。って思ったんだけど、家帰ってさ、キャスト見たらさ、ナイツの土屋いないのよ。これ誰なんだと思って。土屋さん出てたっしょと思ったら、違うんだよね。マイグマ、勝也さんっていう人で、マイグマ勝也さんとナイツ土屋さんが、まあ、俺ん中ではそっくりだったんだよね。超似てんのよ。まあ、でも俺もね、言ってもさ、なんだっけ、ね、吉田幸太郎さんと、あと、リリー・フランキーをね、最初俺わかんなかったから、っていうような人間なんで、なんとも言えないですけど、でも、ナイツ土屋さんと、マイグマ勝也さん。 似てんだよなぁと思って。ねえ。でさ、もう違ったんだけどね。とか、あとは、北村和樹さん。出てくんだけど。北村和樹さんの声がさ、低くて、渋いんだけど、ほら、この声なんか他でも聞いたことあんだよなぁと。なんだっけなぁと。すごい聞き馴染みがあるんだよ、その声。で、ふと思って、もう、なんか、だからそのね、北村さんが出る場面、出る場面、この声、この声、誰だっけなぁって思いながら見てんだけど、そっちばっかり気になっちゃって、誰だっけなぁって気になっちゃって、ストーリーがね、入ってこなかったりもしたんだけど、ちょっと思ったのが、多分なんだけど、俺の好きなバンドのさ、新天地開闢集団ジグザグってあるんだけど、あれのボーカルのみこと様っているんだけど、みこと様の低音の声と北村和樹さんの声が多分そっくりなんだよね。うん、でここ最近でそんな低い声俺は聞いてないわけよ。ドラマとかも見ないし、でアニメでもそんな低い声のキャラクターとかもいないから、なんでこの声最近聞いてるんだろうと思ったら、多分みこと様なんだよね。っていうのをちょっとね、思ったりとか、あとはね、その主演の女の子、伊藤葵さん、なんだけど、この子ね、髪型のせいがすごいあるんだけど、多分髪を下ろしたりとかすると可愛いんだけど、作品中って結構まとめちゃってんの、髪の毛ね。で、そうするとね、なんかね、まあ、個性的な、個性派女優というかね、なんだよね。で、なんか、その、困り眉というかね、眉毛とかもなんか困ったような眉毛ずっとしてんだけど、で、なんか見たことある顔なんだよなぁと思って。で、それでちょっと思ったのは、これはちょっと失礼な話でね、ちょっと違うかもしんないんだけど、結構前にさ、流行った動画で、ビエっていう動画あるじゃん。ビエって、ウに、てんてんに、ちっちゃいに、絵でね、ビエっつって。ヒカキンとかがなんか真似した動画とかあったね、ビエっていうね。なんかちょっとなんか、不気味な、3DCG みたいなキャラクターがずっとなんか、うね動いてるような、あんだけど。なんかその、伊藤葵さんの顔って、タイミングによるとなんか、ビエっぽいんだよね。なんか、困り果てまくった顔の、泣いてる時の伊藤葵さんの顔ってビエに見えちゃって、なんか、ちょっとなぁと思って、髪の毛下ろしてると結構可愛い感じするんだけど、髪の毛まとめちゃってる時にそういうなんか結構ね、感情が出てるような顔されるとビエっぽくて、ちょっとすごいなぁと思ってとかね、まあ、いろんな見どころはあるのよ。夏木マリさんがいたりとかね、夏木マリさんもすごかったね。なんか、いろいろ言われてましたけどね。なんか、感想のサイトでね。いや、すごい、怪演なんだけど。ただその、なんか、千と千尋に出てくるね、おばあさんいるじゃない。ゆばあばあみたいな。まあ、そっくりなんだけどね。とかさ、なんかいろいろあったんだけどね。まあ、キャラクターはいろいろありましたね、っていうところなんだけど、でも何が言いたかったんだろうな、この映画なんて思うんだけど。なんかでも、ね。なんか、子供ってさ、生まれた瞬間から、無条件で愛されてるよね、っていうことなんだよね。多分、なんか、言いたかったことは、わかんないよ。これは、そのね、人それぞれ解釈あると思うけど。いくら絶望的な状況だとしても、誰からも愛されてないとしても、この世に必要とな、されてないとしたとしても、でも、違うよと。ね、人間生まれた瞬間、無条件で愛されてるよって。で、それはずっと愛されてるよ。ね、っていう話が一つあるのかなと思って。だから、誰にも愛されてない。ね、必要とされてない。でも、いなくなっても変わんない。 なんて思うなよ。愛されてるよ。思い返してみなよ。愛されてるよ、無条件で。だから、なんか、生きようよ、いうことなのかな、なんていうところもちょっと感じる。なんか、ちょっと愛があったね、少しね。そこにはね。ただ、まあ、絶望がひどいんだけど、その、やっぱり世界の終わりからだからね。世界的にも絶望だし、その、ね、境遇的にももう絶望なんだけど、で、その中でも一筋の光というか愛っていうものがあるんだけど、でも絶望っていうね、そういうのをね、まあ、繰り返しでね、ほんと絶望なんだけどさ、っていう話かな。まあ、わかんないけど、ちょっと見ないとね、もうちょっとわかってもらえないと思うからね、まあ、そのぐらいのね、ふわっとしたね、感想しときますけど。でもなんか思ったのは、あと一個思ったのは、その、映画ってさ、なんか、そういう風に見たことあんまなかったんだけど。最後に一言言うのよ。この映画ね。この、花ちゃんね、伊藤葵さんが、最後一言言うの。で、それを聞いて、なんか映画って、その、最後の一つのセリフを言わすために2時間あるのかもなってちょっと思った。わかんない。その作品の作り方にもよってね、全然違うと思うけど、とはいえ、どんな作品も、一番最後のセリフっていうのは、意味が絶対あるじゃん。わかんない。これが、絶対にみんなに伝えたいセリフなのか、その作品全体を、なんか、締めるために言いたいのか、なんか、ちょっとおちゃらけて、ね、なんか、とか、なんか、でも意図はあるんで、絶対その言葉に。ね。セリフは全て意図はあるんだろうけど、最後にそれを持ってくるってことに意図はあったりするじゃん。作品って。だから、ボッチザロックとかだって、それアニメだけどさ。ね、最後、ボッチちゃんが言うよね。最終話で。あー、今日もバイトかー。で、閉まる。あれもすごい意図があるじゃない。人によっては、なんかこんなんで終わっちゃって変なのっていう人もいたけど、でもあれって、ぼっちちゃんっていう人が、ね、最後に、ああ、今日もバイトかっていうことによって、ね、これまでずっとぼっちでバイトなんてしたこともなかったのに、バイトが日常になってるんだよねって。ふとした時に、自然と、ああ、今日もバイトかっていうことで、ぼっちちゃんの日常にちゃんとバイトが入ってきてて、っていうことは、ね、いつも一人だったぼっちちゃんが、ね、その、もっと社会と触れ合って、バンドやったりとか、いろんなのが全部日常になったんだ。始まった頃と、すごい変わったんだっていうのが分かる一言なんだよね。っていうことじゃん。とか、そういうので、最後の一言って、すごく重要なんだなっていうことを、なんかこの映画見て、より思ったかな。そう、アニメの時もね、そういう風にね、なんかその考察とかはもちろんあるけど、なんか映画ってよりね、その2時間とかで、もうあるからさ、しかもさ、なんかその、監督自身が訴えたいこと、伝えたいことっていうのがやっぱりこのテーマがあるじゃん、多分さ。だからそこに一番込められた言葉っていうのはもしかしたら一番最後のセリフなのかな。なんかちょっとそんなこと思ったりとかして。だから今回の世界の終わりからもう最後のセリフは言わないけども、なんかそこに集約されるのかな、最後の一言に集約されるのかななんてちょっと思ったりはしたんだけどね。だからちょっとわかんなかった。でも正直。最後怒涛のね、なんか、ちょっと不思議な感じが起きるの最後。え、これなんで?と思って。で、もしかしたらちゃんと最初から見てれば、分かったかもしれない。あと2、3回見たらもしかしたら分かるかもしれない。だけど、1回だとちょっと分かんなくて。だから、ちょっと消化できてないんだけど。でもかといってなんかネタバレサイトとか見ても全然分かんなくて。何だったんだろう、あれ。でもなんか引っかかってんだよね。多分答えはなんかちゃんと考えたら、 ね、合致するような感じに作られてるんだろうなーと思うんだけど、よくわかんねーっつって。で、終わっちゃったんだけど。うん、ね、まあ、そんな感じ。まあ、あんまりいろんなところで上映してるわけでもないんでね。その、大規模で上映してるわけでもないんであれなんだけど、結構いろんなところで、そのミニシアター系とかで結構やってたりもするのかな。点々と。ね、今週まではここでやってますけど、来週からはどこどこでやりますよとか、そんな感じで結構やってたりするっぽいんで、もし、ね、気になる方いらっしゃったら、そのキリア監督の作品好きだったりとかね、キャシャーンとかゴエモンとか、好きだよとかっていう人いたら、これが最後の作品ということなんでね、ちょっと見てみるのもいいんじゃないかなと思いますけど、ただおすすめは万人受けするようなものではないです。うん。それだけ言ってきます。だからなんかね、例えばね、アニメ映画とかで君の名はとかあるじゃん。個人的には俺万人受けすると思ってるよ。って言っておすすめしても中には合わないって人はいると思うけど。でもこの作品は、そもそもが万人受けしないよっていう作品なんで。だから見たら、まあってなるかもしんないけど、キリア監督の作品がね、好きだよっていう人いたら、まあ最後の作品だからね。まあ見る価値あるのかなと思うね。まあさらにその中でもね、ふるいに分けられると思うけどもね。良かった、良くなかったってあると思うけど。まあそこがまず一つのね、条件なのかなと思うんで。まあまあ、映画館で見てもよし。ね、今後、サブスクで出たらね、それで見てもよしっていうね、作品かなと思いますけどもね。まあ映像がね、やっぱキリア監督って、ちょっと独特な映像美というか、作品になったりするからさ。ちょっと特殊だよね、少しね。日本で、ああいう色味使うような映画を出す監督って、多分キリア監督しかいないんじゃないかなと思うんで。そういう意味ではね、またいいのかなと思うんだけど。まあまあ、なかなかね、映画は難しいですね。まあそんな感じでございました。もうなんか気がつくとね、リアルタイムのお時間、今、火曜日の、深夜3時になってるからね。始まったのも遅かったんだけど、ね、普通に喋りもちょっと長くなってしまったんでね、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週なんですけど、来週は5月の22日の月曜日、またね、22時からね、まあ、ちょっと毎節、ね、雑談した後に、ね、本編の、ポッドキャストね、ラジオの方の収録をしていきたいと思いますんで、まあ、よかったら YouTube ライブね、遊び来ていただけたらと思います。ぜひ皆さん、ね、私、動画とかもね、投稿してますから、チャンネル登録とね、いろいろしていただけたら嬉しいなと思ってます。じゃあそんな感じでしょうかね。まあ他にももし喋りたいことあったらね、ちょっと来週喋りますけどもね。まあそんな感じで、もうこれから私でも早く寝て、ねえ、明日、スロット並ばないといけないからさ、ソードアートオンラインね。どうなるのかね、ちょっとわかりませんけど。怖いよね、なんか。ギャンブルをね、あんましなかったからさ、ここ最近。で、スロットもさ、その負け幅が結構ね、今、すごいのよ。スマスロっての入ってきてさ、今回のね、ソードアートオンラインもスマスロなんだけど、負けるときゴリゴリ負けんのよ、このタイプのやつって。だからなんか5万とかさ、負けるときは負けるわけよ、普通に。怖いよね、もうね。昔は5万負けてもさ、次行ってさ、5万取り返しちゃいいじゃんと思ったけど、そういう気持ちでもないからね。単発だからさ、明日5万負けたらもう回収できないからね。なんとか。ねえ。ちょっと頑張りたいなと思いますけどね。じゃあなんで、どうしようかな。明治神宮ね、参拝して、お祈りして、さらに勝屋行ってね、勝食ってからね、うちに行った方がいいかな。まあ、そのぐらいのね、気持ちで、明日ね、まあ、そもそも座れるかわかんないけどね、抽選だからね。寝台入った翌日だしね、ちょっと難しいかもしんないけど。まあ、ちょっとね、行って、ね、まあ、どんな結果になったかはね、来週お話ししたいと思います。じゃあそんなわけで、もう超長々と喋ってしまいましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。